で神様、私は白い翼じゃないの、痛みを知った熊は優しくなれるから、素直にね聞いて一つだけごめんねって言いたかったの、ねえ聞いていかないで、あなたなしでは息も吸えない、信じきれなくてもいい、嘘だと思って笑ってもいい、その都度愛に行くよ、証明するから待って
。ウイス、こんばんはです、まさか今日来ようとは、一応来ました、まあ、どれぐらいまでやるかわかんないですけど、とりあえず、新あっちの世界ゾーン316話目から、やりたい、1000話まあやるという形で一応まあ初めて最初意外といけんじゃねみたいな言ってましたけど、まあいけなくはないだろうけども、まあ長いなっていうね、あれなんですけどもまあとりあえず、ジダレス読みから437王さんと、まあおっさんじゃないんですけども、王じゃないし、まあこんばんはですけども、で439ピュアでファンシーなポエマーおっちゃんこんいち、まあおっちゃんじゃないですし、ポエマーでもないですし、いつポエム読んだっていう、で、440親父今日も聞かせてもらうよと、親父じゃねえしどうなってんだよ、で、441おっちゃわっちょわーんって書いてるんですけど、まあとりあえず、まあおっちゃんじゃないんですけども、とりあえずこんばんはと、で442、1000話までやるのが今日の目標かと、あれ、まあね、まあ一日じゃ絶対無理ですから、48時間かけても無理だな多分ね、っていう感じなんですけどはい、まあ1000話、おっとー、ちょっと今携帯が鳴った、で、443番おっちゃんカーカーカーンって書いてあるんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけども、とりあえずこんばんはと、で、444ガチムチが嫌だって言うからポエマーな乙女チックおっちゃんにしようかと、ますます気持ち悪いっていう、てかポエマーじゃねえしね、乙女チックどこがっていう、まあおっちゃんでもないんですけど、全部否定してるっていう、どれも当てはまんねえっていう、なんだこれでもね、ポエムといえばね、自分はね、ワンガンミッドナイトっていう漫画が好きで、好きな割に、最近買ってないんですけども、てか最近の展開があれっていう感じになってきたんで、あれなんですけど昔のワンガンミッドナイトが好きなんですけど、20巻手前ぐらいまでなんですけどそこはね、もうポエムだらけ、知ってる人は知ってるんですけど、もうポエムだらけでね、そのポエムがいいんだこれ、いいんだよね、好きなんだよね、そういう言葉がね好きなんですよ、結構なんだろう、メーカーとかで働いてる人とか、まあ、なんかいろいろ物作ったりとかしてる人だけじゃないけど、 共感できる部分はあるんじゃないのと、日本人ならね、と思うんだけど、あの心忘れてるとちょっと職人じゃねえなっていう感じがしますけど、なんとなくね、うん、そう、あれはね、良くも悪くもね、なんかいいんだよね、あれね。そう、一応レース漫画、レース漫画じゃないんですけど、なんか車の絵があるんで、車のまあレース、まあ首都高走ってるんで、まあそういう風に思うんだけど、全然中身違いますからね。あんまりレースの方は軸にそんなにしてないからね、あれね。一応あれで決着っていう形にした、して次の話生かせるための題材みたいになってるような感じになっちゃってる、うんまあ、車にかけるってやつはあるんですけど、そう、まあね、絵はあんまりうまくないんですけども、カットごとにランプの形が変わったりしますから、車変形したみたいな、車の漫画なんですけど結構いい、でもあれおっさんばっかでんだよな、 あれ読んでて、あ、俺おっさんだなとはいうのは思いますけどね、それをね、二十歳行く前ぐらいが見てて、読んでてね、これいいなっていう風に思ってるってことは、俺おっさんだわっていうのは思いますけど、でもね、いいの、大事、ああいう心は大事にしとかないと、日本はね、日本人は、で、わかんない人だらけだと思うんですけど、多分読まないと思うんで、普通。で、オートストップ。じゃあ、早速行きたいと思います、じゃあ新あっちの世界ゾーン、っていうかレスが増えてた、ジタレス読み445ポッチャンコント、あ、板を間違えた方が来ちゃいましたね、ポッチャンじゃないですね多分別のあの番組の方だと思うんですけども、まあコンって言ってますけど、自分じゃないですから返事しませんよ、まあしないわけないですけど、こんばんはですけど。で、446、今日も来ますよ神父さんと、またですね、あの板を間違えて書き込んじゃった方が誤爆ですか、連続で神父さんってよくわかんないな。で、447、ポエマーなのか、ジータの背景も花畑とかにしてみようよと。了解、了解じゃねえし、っていうか、まあやってみるわ。本当かよ、うん、ちょっとあの花をイメージした、じゃあ拝見してみましょうか。じゃあね、でもあんまり別に本物花使ってもしょうがないんで、そこら辺はちょっと自分でちょっといじくってみてね、花っぽいような、花畑っぽいような絵にできない、っていうかできるのかな、まあやってみますけどね。じゃあ行きましょうね、新あっちの世界ゾーン、新っていう字が、深いっていう字の方の新ですけども、それの16夜目から、百物語 G1 三段からです、なんでか知んないけど1回目開くときがものすごい時間かかるんだよね。そっからポンポンポンポン、クリックすると開いていくんだけど、初めが時間かかるんだよな。じゃあ行きましょう。開いたんで、第16夜百物語 G1 三段。早速イタコさんご本人のレスがいただけたので嬉しくなって図に乗って第2弾です。実は百物語というゲームの制作に思いっきり携わっていました。この時私はお祓いを受けてたのと、危ない現場は他のやつに任せていたので何事もなかったのですが、他のスタッフがいろいろと。まず一番悲惨だったのは企画の方で、お父さんは亡くなるわ、離婚はするわ、ディレクターのやつも完全なもらい事故で車がへこんでました。寄せばいいのに青木ヶ原の樹海に撮影に行って何かが映ったようなんですが、誰も教えてくれません。貴重な体験としては稲川淳二さんのお話を録音するのに、ブースの中に お一人にしては話ずらかろうと一緒にブースに入り、マンツーマンで聞かせていただきました。でもブースは雑音が入らないためのものなのに、お話を聞いている時からなんかゴソゴソ音がするんですよ。撮り終わってからマネージャーさんに、 レコード会社の方がスタジオでこっそりテープにお話を取って帰られるとき事故に遭われましたんで、こっそり持って帰らないでくださいねって。怖い。後でこのゲームをテストプレイしたら、なんか不自然に手が写っている写真があって、同じ写真なのに他のカットには入ってないんで、ビビってディレクターになんか写ってるよと訴えたら、ああそれは仕込みですって言われてちゃんちゃん。でも映像の編集をしてもらった会社の方から、本物が写ってるのありますけど使いますかと言われて、それは断りました。以上。ジータ、448、お花畑ですかと。ノーズの方の花。気持ち悪いで449、おっちゃんがバラを加えた写真を背景にどうと。気持ち悪いで、次読まない次。っていうか次あれじゃねえか、あのなんだ、なんだっけ、野郎を、いただくのがどうたらこうたらのラジオって書いてある、あのラジオの板のなんか、あの写真っていうか画像のやつじゃんよ。その看板じゃんよ。やだよ本当に、間違えられちゃうよ、完全に間違えられちゃうよ、どうすんだよ。なんとなく生ゲロっていう風に何度も言ってるとそれっぽいじゃねえかよっていう、番組名変えるで、第17夜お線香の香りといえば G1 さん、 LED さん、みなとさん、ダン、お線香の香りといえば G1 さん、ダン。私にもこんなことがありました。中学生の頃、ある日鼻がおかしくなりました。鼻に何かの匂いがついて、ずっとその匂いしかしないのです。風邪かなと思っていたところ、いとこの訃報が入りました。車でいとこの家に向かう途中もずっとその匂いがしていて、それも強くなってきて車の窓を開けていたほどです。私にしかこの匂いはわからないようで、父も母も平気でした。でも何の匂いかわからず、そのままいとこの家に着きました。玄関を開けた途端わかりましたよ、その匂いが。それは家中を満たすお線香の匂いだったのです。で、みんなお線香好き、 LED 三段。うちの母ちゃんもお線香の匂いを嗅ぐと、そこから逃げるように去っていきます。だってお線香の匂いを嗅ぐたびに、数日後にそこに死人が出るんですもん。おかげで今までに親戚、近所、通りすがり、数えきれないほどの人の死期を予言しちゃってます。よかった、そんな能力受け継がなくて。で、匂いっていう題で、港さんだ。はじめまして。線香の匂いですが、私も時々あります。道を歩いていてした時は、数日して葬式の花輪がその場所にありました。また叔父の葬儀の時、火葬場で中に入れないぐらい強烈な匂いを感じました。何か入るのを拒絶されているような、他の人間が平気で入っていくのが信じられない気持ちでした。以上。で、451、半生ゲローにしようぜ。っていうか、最近ゲーしてないね、と。まあ、ゲーム、してない。いや、まあ、サウンドノベルっていう意味では、この前、新年一発目には一応、やりましたけどね。っていうか、もうあんまり、なんつうのかな。なんかやりたいゲームっていうのもないしね。それを、その動画配信しないもんだから、まあいいかっていうのもあるし、そう。特に別にやりたいもんないんですよね。PSP がほこりかぶりそうですよ。で、452、もうゲは外していいかもね、と。生ローになっちゃうから、そうすると、しかもマウント生ゲですからね。そうすると、っていうのがあるんで、もう、なんていうのかな。なんていうのか。まあ、生でダラダラ行かせてって言ってる割には、生でやってねえじゃんみたいな感じの、で、いいでしょ。もうわかんねえけど。生だらって言ってんのに生じゃねえっていうことと同じっていう感じで、そういう決着で、で、第18夜。皆さん枕どの方角にしている？してる？コウスケさん&皆さんのレス。レスは読まない。 皆さん枕どの方角にしてる？コウスケさんだ。皆様お久しぶりです。猫がいなくなって錯乱してたコウスケです。ところで皆さん枕をどの方向にして寝てます？僕の場合なぜか北じゃないと落ち着きません。他の方角にすると嫌な夢を見てうなされたりします。前まで南枕にしていたのですが、最近は絶対北枕にしてます。そうしないとなぜか落ち着かないのです。人それぞれ違うと思いますが、皆さんそれぞれに合った方角があると思います。それはいわゆる属性みたいなもので、天性的にその人に合った方角があるのだと思います。僕の場合北はあまり良くない方角なのでどうなのかと思いますが、どうしてもこの方角でないと眠れないので仕方ありません。方角を変えてからは悪夢にうなされることもなくなりました。あ、短かった。じゃあ次、レスも読みます。ドクターコパ3月うさぎさんだ。コウスケさん、猫ちゃんはまだ帰ってきませんか？さて、ドクターコパの風水によれば北枕は安眠の方角なのだそうです。どういう理由でそうなのかはわからないけれど、テレビでそう言ってました。ウサギは西以外の方角なら眠れます。しかし西枕になるとなぜかあっち体験が多くなります。金縛りをはじめとしてその他いろいろ。それについてはまたゆっくり書き越しなくちゃいけませんね。でもどうして西枕がいけないのか、それについては謎です。で、聞いた話ですけど、でチャルさんだ。聞いた話ですけど、西枕はあっちとつながる確率が高くなるそうです。やはり西方浄土とかの関連かな。日本だけでなくエジプトとかインドでも西が冥界ですから。私は南西枕です。これは単に間取りの関係で、北枕というけれど、で、御堂三堂リアルさんだ。回転ベッドで寝ると北枕とか考えなくて楽です。以上。そうね、北枕とかなんかあんま縁起が悪いみたいないう風な話がありますけど、自分は北行ったり南行ったりですね。そうですね、今年、去年まで北枕で寝てましたね、自分はね。北枕で、ほぼ北枕、なんだかよくわかんないけど、北枕で寝てて、で、今年に入ってからなんとなく南枕にしたっていうのがありますけどね。で、ジータ、あれ、また崩れてきたな。っていうか、最近レスのね、クオリティがね、クオリティっていうか、ベクトルがね、一方向。傾くとそっちばっかで、453ガチムチのガを取って生ガローにしようぜと。だからで454生ゲロと、まあ散々前から言われてたやつですけどね、自分がなんでゲとロの間に点を打ってるかっていうのはそういう意味なんですけど、やべえ、そうすると、つなげちゃうと、ちょっと意味がおかしくなるかもしんねえから気をつけようってことで点打ったんですけど。で、455。は、なんだこれ。これ、半熟？半熟何色？この字は何て読むんだ、この字は。ほら、漢字読めねえぞ。辞書検索。かつてっていう字、ひ孫の日とかはわかるんだけど、半熟ヒーローか。半熟ヒーローか、これ。わかんなかった。で、ねえ、456、字を変えて、生の毛の朗読にすればいいじゃないと。いいじゃないって言われてもね、嫌なこったですよね、とりあえず。そう、漢字にする、してもあれだからって言うんで、でもね、一番初めね、まさかこんなに当然配信やると思わなかったから、適当につけたんですよね。で、被らないやつってことで、まあ、あんまりつけなそうな名前というか番組名にしたんですけど、番組名ってやっぱり、ね、どうしようっていうのを初め思うじゃないですか。どうしよっかなっていうんで。 で一応まあゲームと朗読スレでやるから、で生でやるからっていうんでそのまんまなんですけど、で最初生ゲロっていう名前で番組でやってたんですけど、その後なんでか知んないけどラジオもやるようになったから、ラジオっていうか雑談も多くやるようになったからラジオっていうので、で自分が136っていうあれがついてるから136ってつけたんですけどでヘルツでいいやと思って、うん、ラジオっぽいなと思ってつけたんですけど、それからずっと変えてないでもう1年以上あれですけどねで457生ハンバーグとお腹壊すで458昨日は、猫を守るために毒蛇に噛まれる夢を見たと。毒蛇？あ、猫守るためにまあ多分ね、ガバッで噛まれたらどうなったんですか。最近夢見ねえな。あーでもな、今年入って一発目に見たやつはだけはインパクトあって、夢見てねっていうかその覚えてる夢見てないなっていうことなんですけど、覚えてるような夢ありましたね。今年一発目1月3日ぐらいですかね、見たのは確か3日か4日ぐらい。なんでこんな夢見たんだろうっていうぐらい、なんかもうてか自分はね、なんかあのいい夢見ないね。あ、愛病だ、愛病家っていうもんね、ごめんね、愛猫ね、ごめんなさいねで大抵自分がね、まあ、やっぱりインパクトが残るようなね、夢っていうのはですね、自分の場合だと大抵死ぬ夢ですね、死ぬ夢、殺される瞬間までの夢殺されてるかどうか知らないけど、ああもう死ぬなこれっていうとこまで、追い詰められるぐらいのところの夢ばっかりですね、うん、そういう夢ばっかりですね見るのはね、インパクトがそうやって残ってるのはね、あとはもう覚えてないですから、見てるとしてもダメですね。飛び降り自殺じゃないんだよな、なんか突き落とされたりとか、まあ、うんでもほとんどないな、1年に数回だな、そうやって覚えてるようなやつは、うん、本当にインパクトあるからずっと覚えてるんですけどね、そういうのはね強烈なやつは。で、459、おっちゃんは回転するベッドの上でブリーフ一丁でブランデー回しながら朗読してるイメージと。どんなイメージだよそれ壊れてるんだよそれてかおっちゃんじゃないし、回転するベッドの上でブリーフ一丁でブランデー回しながら朗読してんだこいつ、バカじゃねえのっていう、はい、何ですかねそれで。460、北がどこかわからんと。なんだ北わかんねえの、じゃあ、あの太陽昇ってくるとこ見てみ、そこが北だから嘘だけど。で461、北は上の方だよと。あ、でもね、なんかね、あの見ましたよニュースで、あの大阪だっけかなの、教師で、地図の上が北とかそういうなんかなんだ、授業をしてた、先生がいて、で、なんか、まあ、とにかくドバカだとアウトだと、学力がねえのに先生になってらっていうんで、でなんかテストしたりとかなんかいろいろしたんだけど、あダメだこいつっていうことで、うん、まあ退場ってことになったっていう先生がいたっていう話ありましたけど、おい地図の上が来たってお前その説明はダメだろっていう大抵確かに上の方が来たかもしんねえけどっていう、でもお前よっていう、地図ちょっとね持つとこ間違えちゃったらもう上どこでも北になっちゃうよこれっていうねありますからね、気をつけてください。ほんとね。で462が愛病、ありがとうございます。で463、猫が毒蛇に猫パンチしようとするんだもん夢だけどねと。猫が毒蛇に猫パンチか、いいじゃない、戦う気満々ですよでなんだろう次これ、でもなんで毒蛇ってわかるんだろうね、まあそれが夢なんですけど、もうあいつ毒蛇だなっていうね、もうわかってるんですよね毒蛇だっていうのをね、別にしかもねかなり強烈な毒持ったやつでしょ、うん、まあコブライメージなんですけど。で464、おっちゃんもド M なのと。ド M？ いや、どっから今ド M なのっていうのが来たんだかよくわかるんですけどね で465、おっちゃんは、まあおっちゃんじゃないんですけどね、怒り、怒る、ド、ド、M かなと。あー、なるほど。もう、ド M もド M になると、もう怒るぐらい、もう、早くっていうくらい、もう逆切れかよ、お前っていうような M。最悪ですね。なんで怒ってんだ、お前よっていう。ね、怒るぐらいもうド M もド M なんですね。もう早くっていう、早くじゃねえ。で466、おっちゃんってドムなのと。あー、まあドム、知ってる方は知ってる、知らない方は知らない、まあドムで検索すれば分かるんですけども、まあまあなんていうんですかね、ドムなの、何が言いたいかっていうのちょっとわかんないですけど、まあ機敏なデブなのってことなのかもしんないんですけど、どうだろうな、ドムかな、よくわかんねえけど。で467、どっちかっていうとゾックって書いてあるんですけど、あのガンダムネタ押さえといてください。本当にわかんない、自分もわからないとこ入ってきますからね、ゾックはわかりますよ。ゾックはなんとかわかります。自分はあの、ゲームからの知識でなんとかわかりますから。あと小学校の頃のあのなんだっけ、カード出す、あの20円入れてギリギリギリって、やったやつで、覚えてますんで大丈夫です。あー、ゾックか。ゾックだとね、エメラルドグリーンみたいな色してるやつじゃなかったっけ確か。でカカシみたいなやつだよねそれね。だったらまだドームかな。よくわかんねえよ。で第19夜、マレーシアの噂、ウーサンダン。マレーシアってイスラム教の国なんですが、それでもやっぱり土着の信仰みたいのが強くて、未だにマレー系の人が恐れるのがブラックマジックで、中国系の人がすごく気にするのが風水。でもこのブラックマジックってインドネシアの方がうーんと強いらしいです。でインドネシアの労働者がマレーシアに溢れるようになった時に流れたのがこの噂なんです。通りがかりにインドネシア人にふっとタバコの煙を吹きかけられる。一瞬煙たいなと思うのですが、次の瞬間すっかり術にはまってしまい、相手に命じられるままになってしまう。金品を自宅から持ってきてしまったり、お金を銀行口座から下ろして渡してしまったり、ひどい場合は女の人の場合いたずらをされるということもあると言います。これ実際事件としてこっちの新聞にも載ったんですよ。でも本当にあれってそうだったのかな。でも未だに日本人とか外国人がこの被害に遭ったという話は聞いていないので、マレー系の友達に聞いたら、日本人とかって宗教心が薄いからじゃないって、そんなもんかな。以上。で468番、最近また、ピザムになってきたのと。あー、なるほど、なるほどじゃねえけど、でもね本当にね気をつけなきゃいけないなっていう感じはしてきた。あのなんつうのかな、学生時代は金がないから食いたくても食えないっていう形で、もう嫌でも我慢じゃないですか、そこは。だから勝手に食わないっていう状況になるんですけど、稼ぎ出すと、であんまり別に自分趣味がこれだったりとかさするもんだから、金があんまり出てかないっていうので、だからね、ふとねなんか買いたいなと思うと買っちゃうから危ないですよね。なんかちょっと何ですか、チラシみたいので寿司とかピザとか、まあ、ピザ自分あんま好きじゃないんであれですけど、なんかあるじゃないですかそういう風なので、いいなと思うとつい頼みそうになる。学生時代だったらでも金ねえしなってなるんだけど、いけちゃうっていうのが危ねえなっていう。で実際自分の場合それがやばいなっていうのはネットの通販ですね。そのなんかもうついついもう押して、あ 注文確定してらっていう風になってるから気をつけなきゃいけないなとは思いますけどね。で、469ガチムチマジックも恐れられてるよねと。ガチムチマジックは怖いですよ、とりあえず恐れられてるっつうがもう、モザイクですよね、とりあえず全身モザイクですよ見せられないですよ、セロとかそういうレベルじゃないですから、もうなんだよこれって、もう悲鳴しか聞こえないもんで。470番カード出すってこれまた懐かしいのと。多分この方に、まあ20代、まあ、前半は言ってるかなっていう思うんですけど、もっと自分より年上かもしれないですけどね。カード出すってカードを出すのダジャレだとしたらものすごく寒いね、おっちゃんの心くらい寒いよねと。おっちゃんじゃないし心寒くないですからでもカード出すってカード出すからカード出すじゃねえの。バンダイ、あれバンダイでいいのかな、あれな、そうなのかな、バンダイでいいんだっけあれね、なんかカタカナでさ出すって書いちゃえばなんかカード出すって言うとなんかあれなんだけど、カード出すからカード出すんだよ、あれ。そりゃそうだよ、寒いよ。ああ、自分の心も寒いのか。どうなんだろう。で、471。今、ベジータ並みのド M パゲイサムシガと。俺、ド M パゲじゃねえし。っていうか、ベジータ並みつうか、ベジータはあれ、M っていうかもう、あれはちょっと M パゲつうか、あれはちょっとね、レベルがちょっと、今ベジータ並みのド M パケッツが外出れませんよそれ。すげえじゃん、だってエッジが効いてんもん、なんかめちゃくちゃまああとスカウターすればいいんですけどね。でよくわかんない。でそろそろカレーの話をしましょうかって書いてあるんですけど、よくわかんないですね。なんでカレーがいきなり出てきたんですか。わからないですけどカレーの話特にないんですけど、まあ、あのマジックスパイスのカレー、あのスープカレーは好きで、食べに行ったりとか、今度あの通販で買おうかなとは思ってますけどね、一緒に行ってくれる方募集中です。嘘です。で472番趣味で録音スタジオ建てようよ庭にと。庭でかっていうか庭広いし、録音スタジオ建てる金持ちだね俺録音スタジオだって今で録音できてんだよ、だってスタジオいらないのね、どういうことだって話ですよ。で473番一人で食べるからダメなんだよ、俺と付き合って俺に振る舞ってくれればいいんだよと。ただなんつーの、全部俺持ちでこの473番に食わせろよということでしょ。嫌なこったですよねただ食いてえからおめえが財布だってことだで474彼丸に貢いで浪費ちゃいなよ、ピザらないで済むよと。浪費かよあ、ピザらないで済むかもしんないね、てか貢ぐってね、年貢ですから、で475番生え際が M 字で悩んでる俺に謝れと。そうか、そういうの結構来るんですよね。まあそういう時はあのきちんとね、リーブ21で、リーブ21なら間違いねえっていう、っていうかそれか、でもあれすげえなと本当に思うんだよな、あのなんだっけ、あの CM のあのアートネイチャーだっけ、あれ産毛がどうたらこうたらとか言ってんだけど、あれは本当にどうやってんだっていうで、あれはどうなの、あれ、あれ抜けないでガッチリなのかな、あれな、あれすごい不思議なんだよな、すげえなと思う。あれでなんだろう、あの技術で各指に少しずつつけてもらってほうきの代わりにするっていう、まあ無理ですけどで、気持ち悪いで、で476もう新しいラジオ局作っちゃえ、海賊放送でいいからと。いいからっつってダメじゃねえのそれダメだと思う。で、第20夜泣く人形でレイナさん弾、 あ、今日も多分10話ぐらいでやめんなこれ、25話ぐらいいったら終わんのかなこれあんまり進まねえな、やっぱりレースがこういう風につくと。じゃあいきます。こんにちは、はじめましてレーナです。私にあっちの世界体験はないのですが、私の周りにはあっちの人が大勢います。その中の一人 S ちゃんのお話。親元を離れて大学に通う S ちゃんの部屋にしょっちゅう遊びに行っていた1年の頃、彼女からこの話を聞きました。 S ちゃんの部屋は女の子の部屋にしてはちょっと殺風景な感じでした。何かが足りない。そう、ぬいぐるみ系のものが一切なかったのです。最初上がった時、部屋の感想を率直にそう思って彼女に軽いつもりで聞いてみたら、まあ引っ越してきたばっかりだしとはぐらかされて、まあそんなもんかと思っていたのですが、9月になってもまだぬいぐるみが部屋に置かれません。彼女の誕生日が近づいてきていたので、部屋に置く人形とかあげようかと言ったら必死な形相でやめてと怒るのです。プレゼントであげようかと言っただけなのに、なんでそこまで怒られなきゃいけないのかと。喧嘩になった時、ようやく S ちゃんは理由を話してくれました。 S ちゃんが小学生の時、2階で妹と遊んでいた S ちゃんは1階のお母さんの絶叫に驚いて駆けつけた時、泣いていたんです。人形が昔もらったフランス人形を押し入れに入れっぱなしにして、そのまま忘れてほっぽらかしておいたんよ。したら母さんが押し入れから何か声がするから猫でもいるんかと思って開けたら、人形がポロポロ泣いててさ、本当に涙がスーって落ちているんさ。もうびっくりよ、母さんも泣き出したもん。やっぱり人形も魂があるんだなって思ってさ、それ以来私は人形が怖くなって部屋に置けなくなったんよ。そのフランス人形がそれからどうなったかまでは聞いていません。だけど彼氏ができた S ちゃん、彼氏から叩くとグエッと泣くカルガモのぬいぐるみをもらって部屋にいやいや飾ってました。飾っておかなかったらできたばかりの彼氏に嫌な思いをさせるからという理由だそうです。で、私、あれどうしたの、怖くないので。 S、 怖いよ。だってそれ叩かなくても泣くときある、泣くときがあるんよ。やばいな、神々だな。私も聞きました。 S ちゃんの家に泊まった時、朝ごはんを食べていたら何の脈絡もなしにグエッと。 S ちゃんの周りに人形ぬいぐるみは置かない方がいいみたいです。以上。神々すぎ。ジータ 477、 ベジータはきっと頭が結構とんがってるんだよ。だからあれは M っぱげに見えて実はハゲてないんだよと。あ、上にグーって引っ張られてるのあれだね。で、アンサイクロペディアっていう歴史としたネットの辞書で調べたから信用あるよと。間違いないね、間違いない。つか俺なんであんな髪型を思いついたのか鳥山明に問いたいっていう。で、478番、キーボードの隙間とか掃除するのに良さそうだねと。あ、そうだね、じゃあ小指ぐらいにつけるか。それアート姉ちゃんに言って小指にそういうようなちょっと隙間掃除用のスーパーハボキをつけてくれと。懐かしいでしょ。で、479番、リーブ21とレオパレスの CM の見分けがつかないとレオパレスの CM 全然ちげえんじゃねえの。いや、わかんない、覚えてないわ。レオパレスってどんな CM だ。リーブ21もあんまりよくわかんないけどね。なんか社長さんが出てるやつでしょ、だって。社長さんが和田アキ子とかと喋ってるやつじゃないのかな。で、レオパレスは分かんないな。レオパレス21で480番、フィギュアとか空気読め置いておけば動き出してくれるんじゃねえはーはーって書いたんですけど、あー、なるほどね。何がなるほどねがよく分かんないけど、動き出してくれる、出た、もう中二病じゃないですかそれじゃあ。もしかしてってことはっていう、勝手に動き出すってことはってことで、 S ちゃんちょっとちょっとっていう、これおかしてっていうね、最悪ですけど。で、次いきますよ。第21夜、地蔵マンション、G1 サンダー。 さて、私が東京から札幌に転勤になって最初に住んだマンションには駐車場の片隅に地蔵が立っていました。月に一度地蔵慰霊会の案内が貼り出されていました。なんでか人に聞くのも怖いので知らずにいました。そこに住んでいても霊感のない私は何を見たというわけでもないのですが、だいたい霊感があったらそこを選ぶとき気づいているはず。おかしなことはありました。同じことが何回かあったのですが、出かけようと私が住む4階からエレベーターを呼んだときです。出かけるので当然押すのは下のボタンです。やってきたエレベーターに乗って当然押すのは1のボタンです。ところがあら不思議、エレベーターは上の階に向かいます。どこまで行くのかいなと思っていたら8階で止まり、ドアが開きました。誰も待っていません。そのままドアは閉じます。そしてやっとエレベーターは下の階に向かいます。その間私はボタンに一切触れてません。どなたか見えない方が8階に住んでいらしたようです。霊感があったら見えていたかもしれません。ああ、霊感がなくてよかった。数年経って結婚して引っ越しました。ある日テレビを見ていた嫁が私をすごい勢いで呼びました。ニュースで何年か前の殺人事件の犯人が捕まったと言っていました。犯行現場としてそこに映し出されていたのはその地蔵マンションでした。以上。ジータ481番、おじちゃんは空気読めとか持ってるの？持ってたら感想とか聞かせてよって書いてあるんですけど、実家だぞ。実家じゃなくても持つつもりないけど、まあおじちゃんじゃないんですけどね。これでも20代中盤なんですけども、感想とか聞かせてよって何話すんだろうね。感想って使い勝手で、第22夜、中学生の時の話、康介さんだ。昔結構怖かったのに今まで忘れていた時のことを書きます。それは僕がまだ中学2年の時の話です。あの時は夏休み直前で、今度新しくできたでかいプールに友達と遊びに行こうと話してました。僕は学校の授業で使う水着しか持っていなかったので、早速新しいのを買いに行きました。その帰り道、もう8時近くで暗くなっている道を自転車で走っていました。その場所は小学校とマンションに挟まれた道で、車がたまに止まっているくらいの静かなところでした。腹が減ってきたので自転車を猛スピードで鬼こぎしていると、すぐ隣前に誰かが自転車で走ってました。僕はなんとなくその自転車を抜かしてみたくなり、さらにスピードを上げました。それでやっと追いつき、何気なくその人の顔を見たとき、めちゃくちゃビビりました。その人は全部真っ黒で、もちろん自転車もまさに黒い塊で、それで驚きながら見ていると、いきなりその人が消えちゃいました。最初自分の姿が影で映ったものだと思いたかったですが、その人ははっきりと立体的で、絶対影なんかじゃないのです。家に帰ってきてから初めて背中に悪感が走りました。あれは一体何なのか。霊と言ってしまえばそうなのかもしれませんが、こんな霊は聞いたことがありません。普通もっと姿がありますよね、服着てるとか。全然そういうのじゃないので余計不気味でした。以上。ジータ482、ワンちゃんは家族と同居だけどおなご使ってるって言ってた。どうすよ。言ってた。あーそう、あらまあ、それはそれはご苦労様ですと、で言っといてください。じゃあ。で、次、第23夜、先客が怖い、チャル三段。エレベーターって先客が怖い時ありますよね。特に深夜とか、やけに人がいない白昼とか。友達、過去男性から聞いた話ですが、友人のマンションは築うん十年なので、エレベーターがすごく古いそうです。 つまりスピードがのろく呼んでもなかなか来ないのです。場所は駅前とかではなくて住宅地の中なので、セールスとか知らない人は入り込まない場所にあるのです。今年の7月、白昼のことだったそうですが、たまたま仕事の関係で自宅のそばまで来た彼は少しサボろうと思いエレベーターを呼んだそうです。暑い日なので住人は誰も外に出ていません。エレベーターは上の階から降りてきました。扉が開くと先客がいました。当然降りるのだと待っていましたが降りません。斜め後ろを向いた女性だったそうです。古い機械なので上に行きたいのにボタンを押すタイミングで下に行ってしまうこともあるので彼は乗りました。彼が自分の階のボタンを押そうとパネルを見ると、パネルにはどの階もついていなかったのです。彼女はどこへ行くのか。彼はちょっと不審に思って先客を観察しました。普通のおばさん。でも真夏にコートを着ていたそうです。プーな人？でも服装とかは綺麗だった。操作がわからないのか。何階ですか？彼は営業魂で聞いてしまったそうです。先客は答えない。でも後ろを向きながら笑っているようなのです。怖い。なんかわからんけど怖い。彼は閉まりかけたドアを無理に開け逃げ出したそうなんですが、その後特に変わったこともないのですが、深夜に帰宅した時は時々階段で部屋に帰ると言っておりました。階段にいたらやだね。以上。ジータ、あ、なんだこの、レスはよって、483、おすすめのオナホを教えたおじさんって書いてあるんですけど、まあおっさんじゃないですし持ってませんし、どうなってんだよこの配信は。俺何の配信をしてんだ。で484、貫通式はいまいちだと聞いたんですが本当ですかと。嘘です、本当です、嘘です、本当です。危ねえ危ねえ。で第24夜、エレベーターといえば X ファイラー3段、初めての人。昔小さなビルのエレベーターに乗った。僕は3階に用があったので3階のボタンを押そうと思った瞬間、勝手に3階のボタンが光りました。なんだと思っていたらジンという音がする。そしてガーという音とともにドアが開いた。外に出ようと一歩進むとゴンと僕は壁にぶつかった。よく見るとエレベーターは2階と3階の間で止まっているようだ。しばらく20秒くらいしたらドアが閉まり、エレベーターは1階に降りていった。1階着いた僕は怖くなったので階段で3階まで行きました。以上。なんかこの文章から確実にあまり年がね、若いような気がする。この文章の書き方、高校生じゃなさそうだっていうね。で第25夜、機械で機械な話をもう一つ、 X ファイラーさん段。もう一つ機械関係の怖い話を紹介します。あれは2年前、いや3年前かな、まあどっちでもいいや。もう僕はビルの4階にある歯医者に向かっていました。エレベーターを乗り4階で降りました。予約は入れてなかったのですが、いつも予約しなくても2、30分待てば治療を受けられるところでした。しかし歯医者のドアが開きません。中の電気もついていないようで人がいる気配もありませんでした。休みかなと思いエレベーターを待っていると、後ろからウィーンウィーンという音がしました。なんだやってんじゃんと思い戻りドアを叩きました。しかし誰も出てこず、叩いた途端音は止まりました。2日してその歯医者に行き、その日のことを聞くと、あの日は機械取り替えのために休んでいましたがと。機械は取り替えられるのを知っていて最後の作動をしたのかも。 ありきたりの話ですが怖かったです。 X ファイラーさん若いでしょこれ。以上ですけど機械の機械っていう字、え、機械っていう字がずっとあのメカのあっちの方の機械じゃなくてさ今度会う機会があればとかの機会の方なんだけど、なんとなくですけどね、その文章からそう思っちゃうんですけど、で、485、おじちゃん貫通式って何か教えてくださいと、新しいライフルを作った時に、罪人を立たせてですね、あの貫通式っていうのをやるんですよ。本当にそのライフル弾がちゃんと人を貫通するか、まあいいやで、486、文章で人を見ちゃいかんよと。でも結構、そのなんだろう、あのチャットとかでもそうですけど、あんまりチャットでそのなんだろうな、感情が出ないっていう風にやっぱり言われますけど、ある程度、その、なんだろうな、わかるところはわかりますよね。その出ちゃいますよね。そのなんつうのかな。うん。完全に、まあごまかせないところっていうか、うん。なんか出ちゃうところはありますよね。チャットしててもわかりますけど。うん。そう。なんとなくね。うん。まあ声の方がわかりますけどね。喋った方がわかるけども、チャットでもある程度その人のね、うん、まあいいや。で第26夜某リゾートの話、ウーさん段25夜超えてやんの。第30夜までは一応やるつもりで頑張ります。事故の多いところって何か理由があるって言いますが、そのお話です。場所はマレーシア東海岸にある某フランス資本のリゾート地海クラブ、あ、リゾート地海クラブ。ここは東海岸の田舎の方という場所柄もあって、なかなかブラックマジック系の呪術が広く信じられているところです。しかもこのリゾートジャングルの中、古いジャングルのため良くないものが集まってきやすいらしく、毎年事故が絶えません。スタッフが水死する、ショーの最中に落下して即死する、スタッフ同士の揉め事で自殺者が出る、お客さんとスタッフが海難事故に遭うなどなど、必ず少なくとも年に1回は死者が出ます。だから当然のようにそういう話も多いようです。私の仲のいい友、中国系が今年行った時の話。ここでは毎晩スタッフによるショーがあります。スタッフはそれぞれチームに分かれて、その晩はサーカスチームのショーの日で、空中ブランコとか綱渡りとかそういうことをするチーム。天井から吊るしたロープを足に引っ掛けてっていうショーだったそうです。より面白くするため、命綱はつけていなかったそうです。で、演技していたのはそのチームのベテランのチーフ。と思いきや、演技の最中突然足がロープから外れてしまい、かなりの高さから大理石の床に頭から真っ逆さまに落下。ゲストの目前で頭蓋骨が砕け、脳やら脳症やらが飛び散る大惨事。それを目の前で見てしまったその彼女と観客は最初何が起こったのかわからなかったそうです。で、落ちてきた時あっとは思ったのに、体がスローモーションみたいに全く動けなかったのだそうです。彼女が出かけるとき、今年は事故が何もないといいねと言っていたのに、またしても事故が起きてしまったようです。でもね、このジャングルで毎年必ずヤギとか生贄出して、そういった悪いものを沈めようとはしてるんだけど、そういったものが強すぎて全く効果ないみたいです。きっとこの分でいくと、来年も再来年もずっと何かしらの死傷者が出る、ずっと何かしらの死傷者が出るようなことが起きるんだろうなとは思います。以上です。うん、つが命綱つけねえからダメなんじゃねえのと思うんですけどね。 安全対策がしっかりしてねえから毎年毎年死者が出るような、うん、危険なことをしてる割に安全じゃねえ、てかなんで下にマットとか敷かねえんだ、落ちた場合を考えて。大理石の命綱なしでやって下に大理石ってマット敷けようと思いますけどね。もしものこと考えてねえから死んじゃうんだよって思いますけど、そうではないんですかね、違うんですかね。はい。で第27夜ナイトメア高所恐怖症三段。子供の頃から高いところとお化けが大嫌いなものです。怖がりなくせにそういう話は結構好きですので、あっちの世界の話もっと聞かせてください。皆さんは悪夢に悩まされたことはありませんか。というわけで突然ですが、最近見なくなったんですけど、子供の頃の怖い夢の話です。その夢は全く脈絡なく、どこかの洋館風の建物の中の階段を登っているところから始まります。その階段には綺麗な彫刻が施してある格子付きの手すりがあります。なぜか上が見えないくらい長く踊り場を挟みながら交互に続いているんです。そこをひたすら私一人で登り続けているのです。どれくらい登ったでしょうと突然私の上 4,5 段くらいのところから私の足元にあるはずの階段が消えてしまうのです。当然落ちますよね。でも必死にその横にある手すりの格子にしがみついて落ちるのだけは免れます。ほっと一安心と思っていると、その格子の向こうから青白い手が伸びてくるではありませんか。その手は格子につかまっている私の指を一本一本外していくんです。まさに気分はオーマイガーって感じです。私は顔面蒼白になりながら何とか捕まっていようとしますが、青白い手はそれを許しません。ついに最後の一本が外されてしまいます。このパターンの他に斧かナタのようなもので格子をなぎ払われることもありました。当然また落ちます。あの時のふっとくる浮遊感はとても夢とは思えません。そこで普通なら目が覚めるようなもんですが、なぜかギャーッと絶叫しながらしばらく落下を続けます。しかし待てど暮らせど下にはつきません。その恐怖といったらもう筆舌に尽くしがたいものがあります。で散々落下の恐怖を味わった後に陸に上がったエビのように跳ね起きます。体は汗でびっしょり、息は荒く疲れ果てています。しばらく何がどうなったのか把握できず、過去それくらい現実感があるんですこの夢は。辺りを見回します。もちろん見慣れた自分の部屋です。ため息とともに全身の力が抜け、それが夢であったことを心の底から感謝します。というような夢を子供の頃はたびたび見ていました。あまり回数が多いので細かいところまでしっかりと覚えています。あまりに回数が多いのでだな。実はこの夢のせいで高所恐怖症になったんじゃないかって気もしますけど。それでですね、最近ふとこの夢のことを思い出して、ある非常に漠然とした疑問が浮かんだんです。なぜいつも決まって同じ状況で必ずあの青白い手によって私は落とされてしまうのだろう。あの白い手は一体誰？皆さんはどう思われますか？以上ジータ、487ガトツゼロ式みたいなもんですかと。あーなるほどねなるほどね。で、まあゼロスタイルですよね。488いつもはあんまり怖くないけど、エレベーターとか普段使うものにまつわる話はちょっと怖いなってことで、今来たおっちゃんこんばんはと。まあおっちゃんじゃないんですけどこんばんはと。まあね、エレベーターは、うん、てかね、そうなんだよな、エレベーターね、一人でも、閉まって、動くちょい手前の時間っていうのかな。あの、完全、ガーンって閉まって、動くちょい手前の1秒もあるかないかの瞬間、 大丈夫かな、ちゃんと行くのかな、これ動くのかなって一瞬思ったりする、ね、で動き出したらちゃんと止まるのかなこれっていう、で電気消えたりしないかなとか、真っ暗になったらどうすんなこれとかいうのを、なんか非常事態になった時を突然想像したりして、怖えなっていうなったりする。で、あとさっきもありましたけど、人が先に乗っかってて、そのあの気まずい空間ね、あれあれがね、であんまり大、ね、広くないとこだとかなり近くにいるからね、そう、夜とかはね、なんでこんな時間にお前いるんだっていう、で妙な動きしてたりとかね、なんでっていう、そう、途中でここ止まったな今なっていう動きのね感じからね、で489、マットを敷くと落ちても大丈夫だわと考えて緊張感がなくなるんだよと。じゃあ大理石のその絵柄のマットにすりゃいいんだ。じゃあ、大理石だ怖えと思ってよく見たらこれマットじゃんっていうようなトリックアートにしないとだって落ちて死んでんじゃさ、それ毎日やってるわけでしょ。少なくとも200回はやってますよ。そうすると200回チャレンジして調子の悪い時もありますよね。 1% もいってねえ確率でもさ、そうやってさしかもそれを何年も、だってベテランね、言ったらもう少なくとも5年はやってますから、1000回はやってるでしょう。1000回やってね、1回はミスるよ人間。それで下大理石だもん、命綱なしで死ねっつってるようなもんだよねで、490、人の値段が安い国なんでしょうかね、命綱なしと。命綱なしっていうのはまああると思うんですけど、下にマットすら敷かねっていうのはもういい、もう言ってこいですよね。だからなんつうのかな、もう開示の世界ですよね、とりあえず、開示の世界ですよ、利根川ルールですよ。で、491、落ちる夢とか尿漏れパッド必須だろうと、まあ、漏れないギャザーがないともう決壊しますからね、で492、おっちゃんはいつもおっさんじゃないって言うけど何歳くらいからおじさんだと思ってるのと。あー、まあ自分はおっちゃんじゃないんですけどもって言ってますけども、で実際にまあおっさんではないと、まあっていうかまだ俺20代中盤ですからね、20代中盤でおっさんって言われるのもちょっとって思いますからねうん、でもね、30になったら、30いくとそのなんだろう、ちっちゃい子とかからおじさんって言われてももう否定できないよね。とりあえず30になってその小学生、中学生、まあ高校生も入るかな、小学生中学生とかにとにかくダブルスコアぐらい、うんねえぐらいの年の子にダブルスコアって逆の意味だけど、うん、おじさんって言われてももう否定はできないかもしんねえなっていう感じはしますよね。とりあえずね、お前平成生まれだろっていう、てか平成生まれにおっさんって言われても、ん、いやそこは違うな、うん、でも35までいったらもう無理だね、もうね、35までいったら完全ですねみそじ行ったらなんかやっぱり一つボーダー行ったらなんかライン越えたなっていう感じがするんじゃない、一つまた、で、次493番、ジータレスミ、最近の俺の怖い話。俺の家さ、4階建てでエレベーターついてるんだけど、うん、ちょっと待てよ、俺の家、俺の家、マンションとかじゃなくて、 4階建てでエレベーターついてるんだけどって、え？まあよくわかんないけど、で上に行くときは1階から乗る人以外はほとんどいないわけよと。ある日エレベーターに乗って、はあ今日も疲れたなと部屋をプープーしてたら2階から人が。これ部屋をプープーはいらないと思うけど。なんだ4階建てでエレベーターついてるんだけどってどういうことだよそれ。どうなってんの、学校みたいになってんぞなんかよ。2階から人が、給食のおばさんが乗ってきたんじゃないですかそれ。てか4階建てでエレベーターついてどういうことだよそれ。マンションね、よかった。なんかさ最近さ、ね、金持ちの家だとさ、普通にエレベーターついてる家ってあるでしょ、1戸建てで。で4階建てっつうのもちょっとびっくりしたけど、うわなんかすんげえ金持ちじゃねえのこの人と思ったけど、でもなんか読んでる文からして、ああまあ1戸建てじゃねえなっていう感じはするけど。そうね、4階建てでエレベーターついてて、で上に行くってことだから普通1階から乗る人以外はいないよね、ほとんどね。普通に考えて確率的にそうですよね。だって4階建てなんだから、だって2階の人が3階4階行く理由っていうか目的があんまりないですもんね。友達がいるとかたまたまねそうやっているとかだったらまああるけど、確率としてはかなり低いですから、1階から乗る人以外はほとんどいないっていうのはまあわかりますよね。でエレベーター乗って、まあ疲れたなーつってヘプープープープーってやってたら2階から人がでクセッつって出てって、うわなんだよっていう。で494、下郎に30代いるのと、ノーコメントで。495、落ちる夢とか飛ぶ夢は欲求不満だったよなと。あそうなんですか。でもね、ちっちゃい頃から落ちる夢、でも飛ぶっていうのはないな、落ちる夢ですね。で実際さっき読んだ話にもありましたけど、あーって落ちてって、でなんか妙にうわーって本当に落ちる、なんかゾワゾワゾワってきて落ちるというのは何回かありますね。そういうのはありますけど、でそういうのはやっぱりインパクトと、そうやってそれで落ちるっていうのがあるんで、脳みそが覚えてるんですよ。だからあれなんですけど、そうやって覚えてるんですけど。欲求不満ね。でも夢、それ合ってんのかなそういうのはね、夢占いってやつですかそれね。で496、あマンションねと、まあマンションの話でしたね。で次行きましょう。28夜、ある出来事で一心再三断。あれは拙者がとある心霊系のホームページを開いて読んでいた時のことでござる。時間はすでに午前2時を回っていたでござろうか。すでに牛蜜時と呼ばれている時間に差し掛かろうとしていたのやもしれん。急に天井裏とも2階ともどことも言えぬような場所からカタカタカタカタカタカタという音が鳴り始めたでござる。最初は気のせいだと思いホームページを読み続けていた拙者だが、その音鳴り止まなかった。カタカタカタカタカタカタカタカタと鳴り続ける。この音は小動物が天井裏を走り回る音とは異質のもので、そういった小動物の走り回るドタバタ感がなく、振動もせずに音だけが鳴り続ける。カタカタカタと音が鳴り続ける中、今度は部屋の温度が急に引いていくではござらぬか。季節は夏に差し掛かろうかという時期、部屋の中は暑かったはずなのに一部とかからずに部屋の温度が下がる。その寒さは冬場に感じる寒さとは性質を違えるもので、いわゆる心霊現象が起こるときに伴う寒さであった。さすがにまずいと思った拙者は一度ホームページを閉じて様子を伺うことにしたでござる。ホームページを閉じるとカタカタと鳴っていた音がやみ、下がっていた気温が戻ったでござる。 しばらくして何も起こらないのでまた同じホームページを開き読み始めたでござる。するとまた先ほどと同じことが起こり始めた。またもや音がカタカタと鳴り始め温度が引いていく。しばらく続き本当にやばいなと思った拙者はすぐにホームページを閉じて何かが出た時に対応できるように身構えた。だが閉じた後に何も起こることはなかった。しばらくしてまた同じページを開き読み始めたが今度は何も起こらなかった。そのホームページはお札が貼っており経文が流れているようになっていて聞いただけでやばいと言われるページではなかった。ちなみにやばいと言われるページには当たりをつけていたでござるがすでに忘れてしまったので探そうと思っているでござる。以上。497番、お主ガチムチでござるなと。まあ差しも、まあもう問答無用で切りますよね、そういう人は。お主ガチムチでござるなって、お前なんだよお前っていうね。まあガチムチは漢字でね、ガチムチですけどね。で498番、貧乏ゆすりじゃねって書いたんだけど、あ、カタカタね。で寒くなってくるの、あ、寒いからうわーってカタカタカタカタカタっていうのでカタカタカタカタキーボードがあってね、合ってるかもしんねえそれ。意外と。で第29夜、白いもや、チャルサンタン。東関東自動車道路、いつも夏に合宿行くのに通ります。成田を過ぎると寂しいですよね。いつも変だなと思うのは成田から、なんだっけこれ、潮が来るって書いて何て読むんだっけ、は寂しい感じなのに逆方向の潮来る成田東京方面は全然平気なのはなぜ。行きは夜で帰りは昼だからかな。この前の夏 CD も飽きたし他のテープってかけたら怖い話だった。トランプを運転してる T は超怖がりなので、なんでそんなあんたの車に怖いテープ、しかも稲川淳二、いや妹が多分入れたとのことで聞いてたら、生き人形の話を思い出して最初の方の高速走ってたら高速の塀の上に生き人形が乗ってる話で、こんな話があったよね。チャルさんやばいです。後部座席の K が言った。やばいかもしれない、途中から少しやばい気がしていた。なんでわしらのトランポの周りにだけモヤがあるんじゃ。なんで怖いこと言わないでくれと T、 あんたに錯乱されるのが一番怖い。とにかくテープ止めましょう。いや止まらん、ストップをしても出てこないのだ。本当だってば、白いモヤはますます濃くなってる。じゃあ次のパーキングエリアで止まりましょう。持つかな、大丈夫でしょう多分。 K 君のアンテナの方が確かなので多分平気だ。ヒュンヒュンライトが飛んでいく。おいおい飛ばすなってば。いや怖いんで、わしらの方が怖い。こんな時に例より野犬が怖い M がいたらな。 M は別の車だ、多分ずーっと先にいる。数分後、大磯のそばのパーキングエリア、派手に滑り込んでドアを開ける。テープはムーンガチャ止まった。絡まってるじゃない、絡まったら普通再生するかい。さっきまで樹海の怖い話してたんだよ。とにかくテープは止まった。トイレ以外何もないパーキングエリア、売店は閉まってる。なんかもっと怖い、ゾンビに囲まれそうなシチュエーション。振り返ると K がマジな顔で言った。もっとヤバいです、早く出ましょう。そうだね、もやが増えてるし。行くよ、早く運転して。わあ、なんでなんですか、行きますけど、怖いの嫌ですよ。とにかく無事に目的地に着いたんだけど、途中で M の車、Z 君羽根つき多い日も安心を一度追い越していた。お前ら何飛ばしてたんだって思ったぞ。でも何か車体の色が白っぽかったから違う車かと思ってパッシングしたけど気がつかなかったか。パーキングエリアにもいたんだけど。ああ、あのパーキングエリアね、 何もないとこ、売店閉まってるし、トイレしかないし、すぐ出た。うん、俺らもすぐ出た。だってなんか変だったし、雰囲気あったよね。ビデオとかでゾンビに囲まれるとよく似合う感じ。後で K は何がヤバかったのか聞いた。私は白いイレギュラーなモヤが形になっていくのが嫌だった。モヤはやっぱり嫌でした。ついてきてたし、あとよくある話なんですが、俺の後ろのは機材じゃないですか。でも誰かが席を押したんです。以上。ジータ499。そういえば生き人形ってもう読んじゃったと。読んだらダメだって散々言われたから読んでませんよ。本当に読むとなんか起きるよっていう風な形で言われてるので、やってません。はい、だって投稿システムの方にも書き込まれたもん。やるんだったら言ってくれと、告知してやってくれと、俺は聞かないからと、私は聞きませんからという形で書かれましたから、そういった形でね書かれたらね、なんとなく嫌だっていうね、だったらやらないっていう、無茶はしない。で、第30夜タイタニック X ファイラー3弾。今世紀最大傑作と言われたあのタイタニックのことですが、実はあの映画制作していくにあたって何人か、人が死んでいったらしいですよ。死者の呪いと言われていたそうな。この話は噂とかじゃなくマジです。多分デカプリオ死ななくてよかった。以上で、次、今短かったからいけるなって感じした第31夜ちょっと悲しいトラウマ、チャルさんだ。それは私が幼稚園の頃に遡ります。ダイエーの妖怪百物語シリーズを知っていますか。日本の妖怪たちが1、悪い役人商人をやっつける話、過去貧乏長屋取りの、長屋取り壊しの話絡み、貧乏長屋取り壊しの話絡み2、バビロニアの吸血妖怪ダイモンと戦うの2作品が作られたのですが、リアルタイムで見たのが幼稚園付近の年齢でした。怖かった。何が一番怖かったかといえば、2つともラスト付近で妖怪が帰っていくので総登場して更新するのですが、それが百鬼夜行のスタイルなんですね。もちろんその当時はそんな言葉は知りません。スローモーションで消えていくのですが、いかにもうつよとあっちの世界の境目をゆっくりゆっくり歩いて消えるのです。私たちは実在します。強烈に主張してたんですね。私の母は実にリアルな人で、死体とか病気とかは怖い人なんですけど、一言で言えば霊なんかへっちゃらけのへーな人なんです。信じないのは怖いことだぞ。彼女は神仏も信じない、昔の人なのに天皇制とかの観念も信じない。しかし一応仏滅とか大安とかは人付き合いに必要なので渋々従う人なのだ。そんな母と一緒に映画に行って帰ってきたと思ってください。その当時私は祖母祖父と一緒に暮らしていました。初孫なので孫フェチになっていた年寄りが話さなかったのですね。それでその日は久々母子一緒の映画でした。祖父の家ではなくて社宅に帰ってきたのですが、時間は昼間です。脱線しました、すみません。それで見てきた映画はその妖怪百物語シリーズです。怖がってちょっち興奮している私に母はどこが怖いか聞きました。私は正直に前述の理由を言ったのですが、過去これから先は後日母に聞いたら本人覚えてないそうだ、わしは怒った。クソ ソリアリストの母はなんて情けない子だとムカつき、家の雨戸を全部閉めて私の周りを不気味なリズムで歌いながらぐるぐる回り始めたのでした。怖いよ、やめてよ、ブツブツぐるぐる。私は泣いてしまった。でも母は止めなかった。怖いよ、しくしく、ごめんなさい、しくしく、ブツブツぐるぐる。結局父が少し早く帰宅して雨戸を開け、母を叱るまでその状態が続きました。怖かったのは母の他にたくさんの足音と声が聞こえたこと。結局母様は自分の手でリアリストになったかもしれない私の成功を崩壊させてしまったのでした。ちゃんちゃん、なんて話だこれ。で、第32夜、恐怖、あの鳥は X ファイラー三段。トラウマといえば、僕3歳の頃よく祖母に連れられて近所の動物園に連れてってもらってたんですよ。その時手にお菓子を持ってたのかな、鳩の群れに襲われたんですよ。それからというもの、鳥は怖くて怖くて、ある意味あっちの世界の住人より怖いんですよ。まあトラウマの話はいいとして、小5、6くらいの時、噂で顔の半分がえぐれている鳩がいるとの噂が。僕は怖いながら友達と見に行ったら見事にいました。片面がえぐれかかってる鳩、気持ち悪い、失神しそうになりましたよ、マジで。飼育者の人に聞くと、いつの間にか紛れ込んでいたと言ってました。その鳥はあだ名で死神の使者と言われてて、象に飼育員が殺された時、あの鳩が檻の中にいたという噂まで流れとるほどでございました。あの鳥は今、以上。で、第33夜、あの部屋には一言三段。今日聞いた同僚、そして隣人でもある M さんの話を投稿させていただきます。事務所での雑談中に M さんが久しぶりに金縛りに会ったと話し始めました。M さんは今の部屋に引っ越した当初、よく金縛りに遭っていました。それは誰かに胸の上に腰を下ろされ、首を絞められるような感じだったそうです。そこで M さんは実家に帰った際にお札をもらってきて、部屋に貼ったところ、金縛りに悩まされることはなくなりました。それから1年以上経った今日、今日、不意に目が覚めた M さんは金縛り状態になっているのに気がつきました。しかしそれはそれまでの金縛りとは違っていました。まるで後ろから抱きつかれているような感覚だったそうです。違和感を覚えたものの、いつも通りそのまま我慢していると、やがて金縛りが解けました。 M さんは時間を確認、午前2時半確認した後、再び眠りについたそうです。あくまで冷静な M さん。話し終わった後、 M さんはお姉ちゃんの生き霊じゃないの、妄想の霊なんじゃないの、などとからかわれていましたが、金縛り以外にも廊下を白い影が通るのを見たことがあるそうです。上司によると、 M さんの部屋の前の入居者も金縛りに遭っていたとのこと。人事異動で引っ越す予定の M さんですが、一体あの部屋304号室には何がいるのでしょうか。そして彼の後ろには誰が、彼の後には誰が入るのでしょうか。以上。第34夜、引っ張るもの、おかゆ三段。先日仲間内で忘年会をしました。車で移動したものの、誰一人酒を飲まない者はいませんでした。当然運転手も上機嫌、かなり乱暴な運転や瞑想をしてゲラゲラ笑いつつも、これで死んだらシャレにならんと少しだけビビっていました。そんな時、これまた上機嫌に酔っている一人が、俺が運転するからみんなでどこかドライブに行こうと言いました。 宴会も終わり、特にすることがなかったので皆同意し、私は彼の車スカイライン GTR の助手席に乗りました。まあ普通に車は滑り出し、環状線に乗ろうとしたところです。乱暴な運転に文句を言ったり、バカ話をしてゲラゲラ笑っていたんですが、その時私のシートベルトが後ろから引っ張られました。クイックイッと2回。最初は無視していましたが、どうも何回も引っ張られるので、当然後ろの座席の友人がいたずらしているのだと思い、引っ張るなよと言いましたが、俺がなんで、だいたい手が届かないって。スカイラインは座席が深くて立派なので、確かに男の腕ではちょっと届きにくいのかもしれません。荷物が引っかかったんじゃないの？そう言われても、助手席の左側から引っ張られてるんだよ。左側の下の方は留め金で留めてあるから、そっちから引っ張られることは人為的でない限りありえない。それにその疑わしき友人はふんぞり返って座る癖があり、こそこそ前の座席のベルトを引っ張るいたずらをするような玉でもありません。なんかどうも引き止められているような気がする。そう思った私は、どこ行こっかという運転手に、やっぱり帰ろう、酔ってて君の運転危ういしお願いと情けなくお願いして、すぐに U ターン。忘年会はそこでお開きになりました。あのままドライブに行っていたらどうなってたんだろう。事故に遭って翌日には新聞に、なんて杞憂ですが少し怖かったり。以上、飲酒運転はやめましょう。ジータ500番。おっちゃんのマイクって椅子のきしむ音とかそういう声以外の雑音をよく拾ったりするの？って書いてあるんですけど、自分は椅子に座ってませんので、椅子のきしむ音が聞こえたとしたら霊障です。雑音をよく拾ったりするのって言いますけど、雑音、特に今はそんなに顔振ってもほとんど雑音というかノイズ、なんだそういう、なんつうの、ガチャガチャっていう音とか乗らないようにしっかり固定してあるので、今はですね、特にないですよ雑音は。サーっていう音はその音量等々の関係で若干そのノイズ的な感じで入っちゃってるんですけど、でもそれなりにクリアだと思うんですけどね。でたまにこういう音がしてたら、自分が顔触ってます。ほとんど聞こえないかもしれないですけどね。で、501番。最近女の人の話し声っぽいの入るようになったよねと。オプションですか。そうか、自分の配信もちょっとゲストが出るようになったんですね、呼んでもないのに。なるほど、今度自分で聞いてみましょう。で、502番。じゃあ顔振りながら朗読してみようぜと。じゃあ顔振りながら朗読して、はい、以上です。すいません。で、35夜目、つっくもの、つっくもの鉄平三段第35夜。つい最近あった出来事を一つ。実は僕は女なんですが、22歳にして更年期障害がありまして、病気の治療薬のため夜中なかなか寝つけないんですよ。1時間に1回ぐらい体がカーッとおでって汗だくになっちゃって、その度に目を覚ましちゃうんで熟睡もできないんです。そんでその夜も全然眠れなくって、布団の中でゴロゴロゴロすると、両側のこみかみをツンってつつくものがある。んっと振り向いたら、そこには手首2つ、ハンド君みたいなのが僕のこみかみをつっついている。へっと思った途端、手首がひらっとして、まるでバイバイって感じで消えていったのでした。なんてお茶目なやつ。この他に足首話もあります。で、以上。 ジータ、503番イサムご飯よって聞こえるよねと。俺の名前イサムになった、本名がてか、まあ実際本名俺言っちゃってるからね、あれなんですけどね、うん、ご飯よってね、言われないですよね、とりあえず。で、504番ポンタを泣かしそうになったら思い出したと。泣かしてねえし、泣かしてないです。泣かしてないのに。で、505番、呼んでもないのにゲストが来るなんて最高じゃないかとね。呼んでもないのにちょっと、しかも後ろで喋ってくれるんですよ、 BGM としてね。招かざる客で、506番おっちゃんに彼女ができて一緒に配信してると聞いて飛んできましたと。まあ、彼女なのかな、それはね。自分のスタンドなのかな、どうなんですかね。彼女ができて一緒に配信してるって、おい、どんだけだしっていう。また彼女も乗り気だね。呼んでもねえのに、突然後ろからブツブツブツって言ってるんですか、喋ってるんですか、自分がなんか喋ってるのに、かぶせてくるっていうね。507、おっちゃんガチムチよーと。まあ、おっちゃんでもないですし、まあ、ガチムチでもないんですけども、それ誰が呼んでんだよ、それ。で、508番、小動物を虐待してると聞いて、動物愛護団体から来ましたと。小動、はっきり言って動物愛護団体の方ね、小動物勘違いしてますよ。どうなってるんですか。小動物は相変わらず小動物なんですかね。もう自分のあのネタと同じで逃れられないところに入ってるような気がしないでもないですけどね。で、509番、最近はマイクスタンドで拡張してるんでしょと。久しぶり拡張ネタ、マイクスタンド、これなんだよそれ、マイクスタンドでって、異様な絵だね。彫刻の森美術館にありそうだね、ないけど。彫刻の森美術館で、そういう鉄の、彫刻があっても、なんとなく彫刻の森美術館にあったら、なんだろうな、溶け込みますよ、なんとなく。大拡張って書いてあって、溶け込んで、なんかありなんじゃねって思うかもしれないですよ。ありじゃないんですけど、全然。てかモザイクですけど。で、510番、なんかね、おっちゃんの声に混じってアークザラッドやってるワンちゃんみたいな声が聞こえるんだとね。で、それ見て、それを見たんで、本スレ見たらやってんじゃねえかっていうね、これがアルカイーダ、アルカイーダで、頑張りましょう、40夜まで行きましょう。第36夜、トラウマ、響き三段。高所恐怖症様、いやー、よく似た夢を見ている方がいるものだと驚きました。私はあまり映像としての夢を見ない方で、大抵は描写がよくできた小説を読んでいるような状態に終始するのですが、3つ映像を伴って見る夢があるんです。そのうちの一つが、高所恐怖症さんがよく見ると書き込んでいらっしゃった夢とよく似ています。こういう夢です。夜か日暮れ時、何かに追われて凄まじい急勾配の崖の中、腹を切り通したトラバースルートを走って逃げているところから始まります。あ、崖の中腹を切り通したか、わかりづらい。トラバースルートを走って逃げているところから始まります。必死になって逃げるうちに、何しろ肘を張ったら崖にぶつかるような細い道ですので、足を踏み外して落ちます。背中を下にして、で、落ちて落ちて、ゴッと鈍い音とともに背中から岩の上に着地、致命傷です。痛いと思う暇もなく即死、口いっぱいに破れた肺からこぼれた血が溢れ、開き切った瞳孔に異様に大きく映る白銀の満月というところで目が覚めます。この際全てが自分の視点から展開する、つまり夢の中で私は自分自身を見ていませんのがミソ。 友人の職業的あっちの世界関係者曰く、前回だか前々回だかの死因だね。おーい、その他になんか事故死することが多かったんだと思うよ。現在あんたのその異常な臆病、その辺がトラウマになってるんじゃないかと思う。ちょっと待て、トラウマが先か夢が先か、どっちだと思われます？以上。このね、この夢やだな。自分は落ちるところのもうプレッシャーで起きるんですけど、この人のやつの場合は致命傷になって肺が破れて血が出るところまでは、まだ起きないんですね。そんだけのインパクトがあっても、それがすごいと思うし嫌だなと思いますけどね。で、第37夜、好きで、チャルさん談。スキーって寒いよね。スキーって用具が重いので嫌だ。初めてスキーに行った時にはとりあえず板はレンタルだったのだが、これ自分で持ってゲレンデに行くのかいと聞いて笑われた。ブーツもガンダムの足みたいに歩きにくいし、アチ系の出来事もあったし、それは何かというと蔵王に行ったのさ。蔵王って例の樹氷があり、てっぺんの方にお地蔵さんがいるんだよね。そこまで登って気がついたの。わし初心者じゃないか。でも友達は平気平気で全然かまってくれないのだ。さあ降りよう、暴言で降りるしかないよ、高いよ、怖いよ。そしたらトレインで降りませんかという申し出。トレイン、ああ繋がって滑るやつね。でも自信がない。わしがこけたらみんなこけるじゃない。それにあんた誰、ゴーグルしてるからよくわからない。だから断った。いいじゃない、しようしよう。くどいわ。だって本当に知らない人のグループだし。それでわしは笑われながら暴言でゆっくり降りてきたよ。疲れた。スキー後の宴会、何か電話、出た友達が青くなって戻ってきた。その子の友達が別の場所にスキーに行ってて死んでしまった。原因はトレイン。新聞にも載ったから覚えてる人いるかもしんない。トレインしていた他のメンバーは死んだ子と一緒に来た人じゃなかった。これは偶然の話、きっと。以上。ジータ511番。誰もが一回は学校で居眠りしてて落ちる夢見てガタンってやったことあるよねと。学校で居眠りしてて落ちる夢を見んの？なんだろうな、その落ちる夢を見てるかどうかは別にしてガタンってなるのはありますよ。大学のつまんねえ講義とか聞いてるときにね、うわってなって完全に肘がね、横にずってずれて顎がガグンってなるような感じ、はありますけどね。で、512番、トレインって普通に滑るより怖いよねっていうか、知らない人に誘われるとかないわーと、ね、クレイジートレインですよね、まあ、ないわーね。で、死んだってどうやって死んだのよそれって思いますけどね、自分はね、どう死ぬほどって思いますけど。で、第38夜、スキーといえば X ファイラー3段。スキーといえば小5の時ツアーで一人で行ったんですよ。で、3泊4日のツアーだったんですけれど、2日目の夜同じ部屋のこの板が盗まれたんですよ。で、その子が泣いて泣いて、でも結局その子の板はどういうわけか2キロ先のゲレンデに落ちてて、しかもその板には血らしきものが付着していた。以上。で、次、山の会エクスパイラー3段。あれは中2の夏のこと、私は槍ヶ岳に登山に行った。もともと登山はあまり好きではなく乗り気ではなかった。 登り始めて歩くこと6時間、1日目の山荘に着いた。部屋は4部屋ほどの山荘で、僕と父との部屋には2人の学生と30代くらいの人が泊まることになっていた。食事を済ませヘトヘトになっていた僕はすぐ寝てしまった。何時間寝ただろうか、あたりは真っ暗く月明かりが異常なくらい明るく感じた。僕は汗びっしょりで喉が渇ききっていた。僕は食堂にある水を飲みに行こうと食堂に行った。すると奥の冷水器の横に6、70代の老人が座っていた。僕は軽くお辞儀をした。しかし反応はなかった。冷水器のそばに行くと紅茶の香りがしてきた。どうやら老人がお湯を沸かして飲んでいるようだ。僕は水を飲み部屋に帰ろうとした時のこと。君、お茶を飲まないかい？と聞かれた。僕はためらったが、せっかくの行為だからいただきますと言って老人の前の椅子に座った。しばらく沈黙していた。すると老人が、君は山登りは初めてか？と聞かれ、いえ、前小さいですけど登ったことはあります、と言うと、じゃあ大丈夫だと訳のわからないことを言った。僕は、でも登山には自信がないから頂上まで行けないかも、と言うと老人は何やら黒い布のようなものを差し出し、お守りだ、君にあげよう、と言った。僕は手に取ると重い布の中には石のようなものが入っていた。ありがとうございますと言うと老人は笑っていた。時計を見ると午後2時。僕は部屋に戻ると言い、お礼を言って部屋に戻った。そして午後6時起床、朝食の時父に昨晩のことを話した。すると父は、お礼がしたい、どの人だ、と言われ老人を探したがいない。父は、朝早く立たれる方もいるから、と言った。朝食を終えて出発する前、山荘の人に、今日朝早く立たれた老人の名前を教えてください、と言うと、え、老人の方はいません、あなたの部屋の他の3部屋は山岳部の方でみんな学生さんですけれど、と言われた。山荘の従業員にもあの老人はいなかった。父に、夢でも見たんじゃないかと言われた時、昨晩もらったお守りのことを思い出した。しかし昨晩バッグに入れたはずのお守りはなくなっていた。以上。ジータ513番、学校で居眠りするわけがないじゃないですかと。ね、なんでそっぽ向いてんの向こうで。514番、本当に椅子から落ちた人がいたと。あーでもうん、椅子から落ちた人いたかもしんない。椅子から落ちた人いたかもしんない。てかね、ふんぞり返っちゃったのかな。でそのまんまあーれーっていう形だよね。いましたね。で515番、授業がつまんないから寝てるのに夢でまた授業を受けてるっていう本末転倒な夢を見たことあると。もう怖えっていう、ある意味怖え。そうなんだよな、どうも寝ちゃうんだよな。自分はとにかくね、寝ないためにできるだけね、あの晩鐘するっていうのがあるんですけど、それでもね、もうギリギリの時に書いてる時って、たまに俺何書いたんだっていうやつを書いてる時があって、たまにわけわかんないこと書いてんだよね。全く内容がよくわからないやつ。なんでこれ書いたの俺っていう。この時脳みそとこの手の、この連動がうまくいってない感じが、なんか目と脳みそ手の動きのなんかあのコンビネーションがあのなんか崩れたなっていう、手が勝手に動いてんじゃないかこれっていうような形で、全然よくわかんないことを書いてたりとか したなーっていうのありますけどね。で、516番、おっちゃんも夜な夜なガチムチトレインしてるんですかと。だからなんだガチムチトレインって、 と思ったら517番、ガチムチトレインって結局は円になっちゃうんですかと。あーなるほどねなるほどね、あーなるほど、ヤングマンの歌に乗せてね、あーなるほど、またそういうネタかっていう。518番、起きたら本当にロフトから落ちてたことがあった、背中がすっげえ痛かったと。まあ痛えわね、とりあえず本当にっていうか痛すぎるって。519番、トレイン、いいえそれはガチムチ電車道ですって。ガチムチ電車道かな、なんだよもうガチムチ、何それ、それケフィアでしょそれ。で520番、朝立たれた方と。もう全て拾っていくのが大変になってきた、もう苦痛になってきた。で、521番、眠い時に国語の教科書とか読んでると開い、その開けてた話の夢見たりするよねって書いてあるけど、なんかあるのかなそれ。どうすんの、クラムボンはどうすんのじゃあ、クラムボン、クラムボンはクラムボン、山梨見てたらどうすんのよ、はい、あんまりわかんないですね。なんかなんだっけ、あのすっごい昔に何で知ったのかちょっと覚えてないけど、全然覚えてないけど、なんだっけ、この521番さんのレッスンを見て、なんか思い出したのは、なんだっけ、大好きな人の写真を、枕の下に敷いて寝ると、その人が出てくる夢が見れるよみたいなのは、なんで知ったんだろう俺知ったっていうか、それ聞いたことあるんだろうな、覚えてないな、もうすんごい昔、もう小学生ぐらいの時だった気がするけど、なんかそういう話があったような気がするね、どこで知ったんだろうなそれ。で522番、トレインをレイトンって呼んでたと。あー教授ね、そう、1はね弟から借りてやったんですけどね、2はねなんか弟曰くねすげえ難易度が上がってるって言ってましたね。ぜひやりたいんですけどね。で523番、おっちゃんの放送聞いてるうちにまた音寝してたと。いいってもう寝て12時過ぎてるんだから普通寝るわい、でそしてニコニコの時報で起こされたとはあ、ニコニコの時報ね12時になりますからね、で524番、 NG ワードの人こんばんはと。俺誰、とりあえずこんばんはっつってるんでこんばんはというふうに言いますけど、 NG ワードの人って誰だ、どなたでしょうか。で、525番、録音聞きながら寝たら夢でおじさんと略っていう夢見たけどと。うわぁ、まあおじさんって自分のことじゃないと思うんですけど、まあなんかね本当にもうおっさんだと思うんですけども、それは夢でおじさんとどうなっちゃったんですか。それはもう略のところが気になりますけどね。で526番、またもうそういうネタばっかりだな本当にな、もうダメだなもうっていう、もういやもう。で526番、クラムボンはガチムチ笑ったよってやつと。もうガチムチは完全に NG ワードだなこれな、もう今度入れてやる今度で527番、ゲームソフト枕の下に入れて寝てましたと。え、それはその世界に入りたいと思ったってこと、呪いの館のゲームソフトのゲームソフトを下に入れて寝て、いやーですよね、まあただいやーが言いたかっただけなんですけど、いやーっていうね、まあいいや、いきます。第40夜つが、まあ今日はこれで終わりなんですけど、思い出したのですがっていう題でタケル三段、今回思い立ったのは新あっちの世界ゾーンの367夜を読んでのことです。私も似たような体験をしています。新あっちの世界ゾーンの新という字は信じる方の信、 私は高校時代登山部に所属していました。皆さんご存知ない方も多いと思いますが、マイナーな競技なもので、春にはインターハイもあります。高校2年の夏、そのインターハイ予選に出場した時のことです。その夜、夜はテントで寝るのですが、テントは4人用で、私は入り口から2番目に寝ていました。私は夢を見ていたようでした。とにかく暗くて、ただ何もない闇があるだけの夢を、そしてものすごい恐怖感と息苦しさを感じたのを覚えています。私はたまらず起きて外に出ようと、入り口側に寝ている友人 K を無視して彼に体を乗せるようにして外に出ました。額に暑さからではない汗をびっしょりとかき、心臓は今まで経験したことがないほどにドキドキしていました。 K、 どうしたの？大丈夫？うなされてたみたいだけど。私、ごめん、大丈夫だよ。この一件があってから私はおかしくなりました。で、ついうんでどこだ、で後編。それから時は経ち、十数日後、我々は夏合宿に行くことになっていました。場所はアイ連邦。連邦を縦走する約1週間の山ごもりです。あの件についてはたまたま見た、夢が悪く、そしてその理由ももともと兵所に弱いからだろうと思い、幼少の頃から田舎で山に親しみ、スキー、登山、山菜採りと山好きの家に山男として育った私は全く気にしていませんでした。テントに寝れずに登山ができるかと。とりあえず1日目は麓で一泊し、明くる朝早くに出発。その時もテントに泊まりましたが、何もありませんでした。そして私はサブリーダーを務めていたので、そんなことはすぐに忘れてしまいました。そして3日目、なぜでしょう、我が登山部は夏合宿中に必ず台風直撃という伝統が、ものすごい雨風が吹き荒れ、初日からすでに参っていた後輩は半べそ状態。そりゃそうだ、初めての登山でこんな。で、前年は朝起きると隣のテントが潰れて飛ばされかけてたと。で、結局先生の判断でその日は山小屋に泊まることになりました。神々。泊まると言っても雑魚寝で、他の登山者と共に素泊まりというだけのものですが、その小屋は1階建てなのですが、屋根裏に当たる部分に広めのスペースが設けられており、そこを素泊まりの登山者に提供するようになっていました。私たちは小屋入り口からすぐのはしごから登って左手の方に陣取り、食事を済ませると疲れから誰からともなく眠りに落ちていきました。 K、 あれ T、 どこ行くの？私、え、一番はしご寄りで寝ていた K に声をかけられ、私は目を覚ましました。しかしその時私は寝ていた場所から結構離れたはしご近くの手すりに手をかけていたのです。明らかにはしごを降りる意図を持ってそこまで歩いてきたかのように。はしごまでは寝ていた場所から数メートル歩かないとたどり着けないのですが、状況を考えるとどう考えても意思を持って歩いてそこまで行ったとしか思えないのです。寝ている他の人を避けて通ってます。しかし私は完全に熟睡しており、何も覚えていません。夢も見ていません。こんなことは初めてでした。私は寝起きはいい方で、寝ぼけるというのはなかったのです。無遊病の気もありません。今回は場所も十分天井の高いところで、人が立っても全然平気。兵所のような圧迫感は全くありませんでした。なのにどうして。その日は不思議に思いつつもまた寝ることにしました。そしてその後は何事もなく下山したのです。卒業後、 K から聞いたのですが、インターハイ予選の時の件以来、私は山に来るとよくすごい声で、うなされていたらしいのです。ものすごく苦しそうに、その声でよく起こされたと。合宿のあの時もそうだったというのです。しかし本人に自覚は全くないのです。 覚えているのは初回のあの件だけです。 K にあの時声をかけられなかったら私はどうなっていたのでしょうか。それから私は大学に住み、 K も同じ大学ということもあり、去年久しぶりに泊まりで八ヶ岳の近くに K や仲間と行ってきました。民宿に泊まり、温泉に入ったりと、登山以外にもとても楽しいものでした。あの一言以外は。 K、 お前またうなされてたぞ。それでもまた私は山に登るつもりです。山なしの人生なんて考えられないから。以上。ジータ、528番。気になる？やっぱりおっちゃんはそういう趣味かと。やべえ、どこの話かわかんねえ。気になるっていうのはあれか、525番のやつか、略っていうやつか。趣味ないです、そんなので。529、俺もおっちゃんの夢見たことあるわ。妖怪系の人外のお方でしたと。で、530が嘘ですと。お腹にパンチしたいね、こいつもうねえつってねえ、で、531番、折り返し地点だね、ガンビアレーと。折り返し地点出た。もうゴールって書いてあるのに、折り返してくださいって言ってるんですよ。だって531番さんが、もうゴールだと思ってボロボロになってるんですよ。早くタオルかけてって言ってるんですけど、折り返してくださいと、どうなってんだよ。で、532番、ニコニコで思い出したけど、おっさんの声ってイサジに通じるものがあるよねと。すいません、イサジさんっていうのを知りません。イサジって誰ですか。通じるものがあるよねって言われても、まあおっさんでもないですし、イサジっていう方が誰ですか。すいません、わかりません。後でイサジで検索かけてみます。で、533番、今年のガチムチ合宿は何泊なのと。0泊2日ですよね、とりあえず。止まりませんよ。で、534番、いや、それはただの無遊病じゃねと。自分も読んでて思いました。無遊病じゃねえのと。無遊病の毛もありませんしって言ってるけど、発動したんじゃねえのと思いますけどね。どうなんでしょうか。で、535番、山なし、落ちなし、意味なし、そんな人生。ポエマーですよね。どうなってるんですかそれ。そんな人生じゃねえ。で、これ、意味なしじゃねえって。意味はあんだって。生まれてきたんだろ、お前。で、536番、きっとゴールに足がついてるんだよと。ゴールに足がついてる？折り返し地点の話のやつかな？合ってる？で、ごめん、ちょっとよくわかんなかった。で、そう、てかね、うまく返せないときも申し訳ないのって思うね。まあ、あんまりそんな別にうまく返そうとは思ってないんですけど。で、537番、神ムチさんは今どうなのと。誰ですか、神ムチさんっていうのは。突然、初登場ですよ、神ムチさん。今どうなのって言われて、初登場の神ムチさん、誰なんですかね。誤爆ですか。で、538番、おっちゃんの名前ってイザムに通じるものがあるよねと。それただ点々があるかないかですよね。てか自分おっちゃんじゃないですけど、まあね、136でイザムって呼ばれてないけど、そうやって読むようになっていいの。てかイザムじゃないしね。で、539番さん、今年のガチムチ合宿についてなんですけども、539リーダーの539番さんが136日ですと。まあ長いですね。かなりヘビーですね、それはね。5ヶ月ぐらい。ミャンマーに行ってきますと。全然意味がわかりません。ミャンマーに136日ですか。てか136泊ですか。ミャンマーなんだ。 しかも合宿ってレベルじゃねえ、合宿それで、以上ですね。540番、おっちゃん、イサジの兄貴はニコニコで検索したらいいよと。あ、まあ一応検索して見てみますけども、まあおっちゃんじゃないんですけど、それは何ですか、それはその人が、その人は本当にガチムチなんですか、それは、その人は本当にガチムチなんですかね。でもイサジってなんか、あー、わかんねえな、なんか聞いたこと ありそうでなさそうで、わかんないね。で、541番さん、おっさん合宿に行っちゃうのと。もう、旅立とうか、もう引退だな、で、542番、ミャンマーとヤンマーって似てるよねと。ね。まあ、ミャンマーって書いて、ちっちゃいヤでヤンマーって書いてあるしね、てか、何この配信ほんと。これ初めて聞いた人消すよな、当然な、これ何言ってか分かんねえもんこれで、突然なんかさ、あっちの世界ゾーン読み出すしさ、と思ったらレス読みでわけ分かんねえ方向行ってるしさ、切り替えが激しいよっていう、ついてけねえよっていう風になりますよね。で、543番、そんなこと言うとまた小動物が泣いちゃうよと。小動物が泣く、自分が配信引退しますって言ったら小動物が泣くんですか、まさか。男子高校生は本当に泣いちゃいましたけどね、びっくりしましたけどね、小動物は泣きませんよ。で、544番、縦読みで八百だよ、見逃した、噛んだ、誤爆ですか、見逃した、噛んだとか言ってるけど、何が。で、545番、合宿先からの配信楽しみにしてますねと。現在ミャンマーですと。つか俺行かないですよ、言っとくけど。539番さんを筆頭に、533番さんが行くんでしょうけどね、で、546番さん、大丈夫、書いてる人間もよく分かってないからと。どうすんだよ俺、その書いてる人もよく分かってないやつに無理やり自分が返さなきゃいけない、この自分ね、どうすんだこれ、大変でしょ、だってもうある意味もう投げっぱなしでしょ、そっち書いて、こっち拾わなきゃいけないんだぞ。で、547番、おっちゃんの放送ある種カオスで面白いよと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、カオスっていうかね、なんつうのかな、なんか、なんかね、毒々しい色を混ぜてね、爪楊枝でぐるぐるぐるって回してね、マーブル状にしたような感じ。本当に面白いこれ。で、548番、おっちゃんは男子高校生にひどいことをしたよね、性的な意味でと。性的な意味ではないですよ、本当にね、びっくりしましたね。自分が汚れてるもんだからね、ピュアな心なんて持ってませんからね、てかチャットでね、チャットで男子高校生が泣くと、女子高校生だったらあんなことはしませんけども、てかこんな、てかそこまで、ひどいこと書いてませんよ別に。つか何だろうな、やめる、ありがとうっていう形で、これでもうやめれるわっていう形で書いといただけなんですけど、それを真に受けられたのか、まあ本当にこいつやめるんだろうなっていう感じなんですかね。で、泣きましたね、びっくりしましたけども。で、549、この配信って俺の夢でしょとね、混ざってきましたよいろいろ。夢ってことにしといてください、冷めないですよ。でももうちょっとで冷めますね、で、550番、メンマーと。あれなんでメンマっつうんですか、あれ今思ったけど、シナチクとも言いますよね。あ、なんでメンマっつうんだろうな、なんでメンマって言うんだろう、なんでカタカナでメンマって書くんだろう、漢字あるのメンマ、なんでメンマって言うんだ。で、551番、おっちゃわっちょわないよねと。これまあ終わらないよねみたいなトーンだと思うんですけども、まだ それだったらね、一応何言ってるか多少わかるんでいいんですけど、まああんまりね、まあ終わりますけどね、もう12時半ですからね。で、552番、東の空にオレンジ色に光る物体がと、ああ、それはまずいですね。それはですね、多分光ってるオレンジでしょうから、もういでください。で、553番、ゲロウジツっぽい雰囲気、なぜか変換できないはもうないと。あのですね、雰囲気っていうのは間違ってまして、雰囲気っていうんですよっていう風にマジレスしてる俺元気。で、554番、どことなく混ぜかけのねるねるねるねに似てるよねと。あー、色が変わる前か、混ぜかけだから色が変わるまでちゃんと混ぜる前のねるねるねるねですよね。あー、またこうやってつけて、で、うまいに行く前ですよね。あっていう、っていうか、ねるねるねるね食ったことないんですけどね。さすがに手を出しませんでしたよ。うん、毒だと思ったんで。で、555番、大丈夫、ドグラマグラとかよりは分かりやすいよと。ドグラマグラってなんだろう、ごめん、分かんねえ。ダメだ、ついていけない。556番、正直、レスに対する返しはおっちゃんが一番面白い。世代が近いってこともあるだろうけどと。一番面白いっていうのは、それなりにいろんな方のを聞いてて、自分のが一番エッジが効いてるってことですか。ありがたいですね、それはね。世代が近いんですか。あ、まあ20代中盤でね、自分の言ってるね、ねるねるねるねとかが、そういうのががっちり来るんでしょうけどね。なんとなくわかるんでしょうね、その辺がね、スーパーハボキとかもわかるんでしょうね、多分ね。スーパーハボキうちありましたからね、買ってあんのっていう。で、全然使わねえし、なんかバッテリー勝負やしね、全然使えなかった。で、557番、久しぶりに群馬の純情青年を泣かせてみようぜと。ダメじゃねえかよ、泣かせてみようぜってひどいね。だって自分別に泣かそうとしたわけじゃなくて、どうせシャレだろうって分かってるだろうと思ってちょっとからかう感じでやったら、っていう、すいませんすいませんっていう感じですからね、ごめんねごめんねっていう。で、558番、シナ地区って言うと人権団体がうるさいらしい、よく知らんけどと。うん、でもまあラーメン屋のところにのれんでシナそばとか書いてありますけど、当然シナっていう言葉はまあ怒りますから、そうだから、まあうるさいとかそうやって言いますね。で、559番、あれだろ、一旦もめん、まと。ああ、あれ一旦もめんから来てんだ、へえ、無理やり。で、560番、雰囲気と、古墳の墳に、意欲の意に、気配の気なんですけども、分かりづらいですけど説明が、逆に分かりづらい。ああ、惜しいですね。惜しいですね。雰囲気惜しいですね。はっきり言って、雰囲気って打ってね、その変換が出たらね、あなたの PC は何かおかしいですよ。で、561番、シナチクってなんかエロい響きだね、と。え？シナチクってなんかエロい響きなんだ。ああ、わかりました。561番さんがなんでエロい響きかって思ったかっていうことが、数秒遅れてわかりました。遅かったです。すいませんね。ちょっと遅かったですね。あなたはただ最後の二文字だけで反応してると思いますね。で、562番。なんで納豆は腐ってるのに納豆で豆腐だけ腐ってるのと、知らねえよ。金田一先生に聞いてくれよ。知らないよそんなの。なんだよこの子供なんでも相談室みたいなやつは。知らねえよ、金大志先生に聞きゃ何でも知ってっから。バリカンの語源調べたのはね、金大志先生がね1年以上かけて調べたんですから、バリカンね、バリカン社ですから、あれなんか会社名から来てんだっけな、確か違ったかな。で、563、ひゃー、噛んだーって書いたんですけど、それ、ひゃー、うまいからなんでしょうけど、噛 噛んだっていうのはどこの話だろう、ちょっとごめんなさい、わかんないですね。それと舌噛んじゃったんですかね、舌噛むとあででって なりますけどね、で564番なんで舌噛むんだろうね、だけどね、でまあいいや、スーパーハボキ実況を吐くと、ただブイーンつってるだけなんですけど、いいんですか、スーパーハボキつってるっていうかね、最初はちっちゃい頃ハボキっていう響きが面白くてね、しかもスーパーだってよこいつよっていう、面白かったんですけど、まあ1日で終了ですよ、ってか1日ってか1時間も持たないですけどね。で565番、正直レスに対する返しはどうたらこうたら世代が近いからってこともあるだろうけどっていう人に対して、ですけども、565番さん、それは人として捨てるものがもうないからって理由だよ、他の人は送りバントと、これ500合ってる、これあ556番さんに、あ、返しは人としても捨てるものがないからもうドドーンって、うんです、他の人は送りバント、だから他の人は送りバントで、コツコツやっていくんですけど、もう人として捨てるものがないと、あーなるほど、もう排水の陣ですかね、もう他の人は送りバントですか、俺プッシュバントでプッシュバントでプッシュってやったらバット投げちゃうような感じですよね、ボールに当てるっていうよりもピッチャー殺すぐらいのやつですよね、そう、地獄甲子園みたいなやつですか、合ってるのかな。で566番、青空文庫にドグラマグラ公開されたから読んでみるのもいいかもねと、理解すると気が狂うと言われている伝説の小説だよと、理解すると気が狂うのか、じゃあ俺だったら大丈夫だ、自分頭悪いからね、気が狂わないと思います、理解できなくてね、理解できねっていう形で多分気が狂うと思います。で567番、メンマってラーメンだけじゃなくて白いご飯にも合うんだよと、知らねえっていうか知らねえっていうか知ってる知ってます、メンマ自分一回ハマった時がありまして、中学校の頃かな、なぜかねメンマがとて無性に食いてえっていう時があって、ラーメンなんかに入れなかったもん、もうメンマメンマメンマだもんだって、おやつにメンマ食ってんだもんだって、もうおやつにメンマ食ってるからひどいですからね。で568番、おっちゃん今日は夕飯何食べたと、てかさ、これやめさせねえためのレスじゃねえのこれ普通の質問来たよ、メンマ食べた、メンマじゃないけど、メンマじゃないけど、普通にいろいろ食べましたよ、まあ、実家ありがたしって形ですけど。で569番、メンマアイスとか作ってみようぜと、うるせえわもうメンマアイスにすんなよ、なんで凍らしてんだよっていう、どうなってんだよ作ってみようぜってなんだよ、やだなメンマアイスな、合わねえと思うわ。で570番、556に同感と、世代が近いってこともあるだろうけどとかとうとうなんですけど、おっちゃんのレスが面白いからこうして書き込むし放送も聞いてるよ、それに1日1回おっちゃんじゃねえよを聞かないと最近寂しいと、最近寂しい、おっちゃんじゃないですっていうのは自分はもう言わなきゃいけないっていうね、大変です。で571、どうして赤ちゃんは生まれるんですか、22歳男の子と、あーこれ失敗しましたね、これ、244ヶ月かなんか書いときゃよかったのに、失敗しましたね合ってる、今244って適当に言ったけど、男の子、そうだね、どうして赤ちゃん生まれるんですか、そうか、それはねもうすごいですよ、ねそうだな、今お尻が2つありますでしょう、あれ2つなんで割れてるかって知ってます、あれ、あれちゃんと子供2人もあなたのところにお尻のところにいますから、あれ取れますよ、あれ、外れて子供ができるんですよ、あれびっくりですよ生まれるんですよ、そうやってボコって外れて、いつか外れます、あと3時間で外れますから気をつけてください。で572番、おっちゃん最近エキサイトした出来事ってあると、てかエキサイトって普通の会話で出てこない、あんま でね、最近エキサイトした出来事ってあるって言わないですよね。誰も言わないですね。どの世代にも当てはまらないですね、その言葉ね。なんか、うん、てか今だね。で、573番、味噌汁にキャベツ入れると、入れる場合もありますね。てかキャベツね、あの甘いから、てかキャベツ、あ、まあ、キャベツ入ってても、あ、でもキャベツそんな入れねえな。キャベツ入れないですね、あんまりね。まあ、入っててもいいですけど。で、574番、小さい頃結婚すれば勝手にできるって言われた。まあ無難じゃないですか、そういう返しは。でも勝手にってなんだよって思いますけどね。俺勝手にできたっていう、その頃思ったかもしれないですけど、小さい頃の574番ですよね。で、575、だって30代だもんね。どこに対してか、やべえ、レスがつきまくってる。で、576番、人間ナイアガラとかやってみようぜと。なんだ人間ナイアガラって、なんか何それ。普通なんかナイアガラって聞くと、あの花火とかでナイアガラってやつありますけど、人間ナイアガラって何ですか。そのナイアガラの滝っていうのがありますけど、さっぱりわかんない。なんかすんげえ必殺技系なんですけど、なんか仮面ライダーの必殺技系なイメージなんですけど、人間ナイアガラっていうね、まあただブラーンとね、上からね、垂れるだけなんですけど、で上から水かけてもらってバシャーバシャーって、人間ナイアガラ。で577番、むしろツーランスクイズでゲーム引っかき回してるイメージだなと。ツーランスクイズ、ツーラン、あ、燃えろプロ野球みたいなやつですね。あのバントでホームランみたいなやつですよ。バントするつもりがホームランになっちゃうんですよね。ブーマーみたいなね。で、578番、カレーにソースは正直ありえないと思うんだと。まあチトン曰く、まあカレーにソースで倍にするっていうカレーを、風に言ってましたけど、そうだな、ありえないっていうかね、そのなんだろうな、適量を入れることによって、だってソースっていうのはいろんなその旨味が入ってるやつですから、まさにソースですから、だからあのそれをカレーに入れる、その量はちゃんと、ま、なんつうの、適切な量を入れなきゃいけないんですけど、その無茶しちゃダメだってことなんですけど、入れるっていうのはありますよ。ていうか何でも入れりゃいいんですよ、カレーって。チョコだって入れるしね。入れすぎは良くないですけど、でもチョコを入れるとね、本当になんかね、コクが出たような気がするんだよね。で579、カレーにはマヨネーズだろう、むしろ何にでもマヨネーズだろうと。もうね、カレーも食わなくていいですよ、マヨネーズ吸ってりゃいいんですよ、そういう人はね。つかマヨラーってやつですかそれ。最近そんな聞かなくなっちゃいましたけどね。てかマヨネーズをかけるとね、本当に何でもマヨネーズになっちゃうんで、あんまり自分はね、まあ、自重しろという形ですけどね。キューピーのあのとんがった部分を押さえて、お前自重しろという形ですけど、現行犯逮捕ですよ。でごや、裸ですからね。で580番、メンマよりもザーサイの方がうまいよと。自分はメンマです。581番、あ、でもね、ザーサイはね、あの鍋に普通の水炊きあるでしょ、あれに受ける器の方にザーサイを入れて、でネギを、刻んだネギを入れるでしょ、でそこにちょっと醤油を垂らすんですよ。で水炊きのをごっそりその、すくって、まあ具とその汁、だしを入れて混ぜて食うとうまいね。で581番、なんだろうこの配信、あっちの世界ゾーンどこ行っちゃったの。581番、そういえば味噌カツアイスの残りは元気にしていますかと。死にました。で582番、じゃあ今のあっちの世界が終了したらドグラマグラを朗読してリスナーを狂わせようぜ、おっちゃんのその美声でなと。美声なんかじゃないよ。おっちゃんじゃねえしさ、美声でもねえんだけど。で583番、着歌でおっちゃんじゃねえよダウンロードできるようにしようぜと。あー、あ じゃねえけど。なんだ着歌つ。ね、着歌で、誰それ。てか、心霊、霊障ですよね、なんかね。584番、強姦の姦は女さんにね、何をしているのですか ?77 歳年金生活と。暇ですね、77歳の方は。しかも、なんでお前強姦って言ってんだ、こいつは、っていう。ね、女さんにね、何をしているのですかと。それはね、組体操ですよ、これ。で、585番、おっちゃん最近インポッシブルな挑戦したと。さっきエキサイトっつったからでしょ。インポッシブルな挑戦。インポッシブルな挑戦。インポッシブル。なんで、インポ、そんな挑戦するかな。いや、無茶はしないから。うん、大丈夫。挑戦してない。だから、インポッシブルな挑戦をしてないね。で、586、おっちゃん最近ガチムチな動作したと。どんな動作だよ。知らねえし。ガチムチな動作、例を挙げてくださいよ。わかんないですから。で、587番。ここからおっちゃんがトイレを我慢しているように、レス読みと。あー、なんか、スピードが変わるんですよね。レスを読むね。で、なんか、うねうねしてるような感じで読まないといけないんですか。レベルが高い。で、588、ナイアガラフォールっていう技があったよね、と。あーったような気がするけど、覚えてない。ごめん。ナイアガラフォールって、どういう風にフォールするんだろう。まあ、プロレスの技でしょうけどね。ごめん。で、589、今日は雑談の方が多いでしょ、と。てか、1時になるからマジでやめないと。で、590、おっちゃんの着歌ったら即ダウンロードしてメール着信音に使う。おっちゃんの声、好きだ、と。ありがてえありがてえけど珍しいと思うよ。うん。こんなストレートに言った方久しぶりじゃないですか。自分の着歌、自分の着歌即ダウンロードしてメール着信音に使うんですよ。メール着信音で自分の声使われてると思ったら驚きですよね。って思いますよね。で、591、ナイスソースと。ナイスボートですよね。自分もニコニコ見るようになってからいろいろネタをね、が分かるようになってきましたよ。ナイスボートで合ってますよね、多分ね。で、592番。マヨラーってウルトラマンに出てきそうだね、と。マヨラーですよね。まあ、ドロドロなんですけどね。そう。チョコを溶かすっていう。まあ、強烈にね。まあ、あと、そうだね。マヨラーか。でもなんか可愛い感じがしますけどね。まあ、キューピーなんですけどね。マヨラっつっといて。まあ、またそうやって頭ひっ捕まえても現行犯逮捕ですけど。で、593番。今日もじゃないかなと。今日は雑談の方が多いでしょっていうのは、今日もですか。まあ、否定できません。で、594番。ソースカツにわさび塗るとうまいよと。あれ、からしじゃないんですか。からしじゃなくてわさびですか。そうすると、ソースカツじゃない方がいいような気がしますけどね。和風の、なんか、大根おろしと、ポン酢醤油的なやつに、わさびの方がまだ合いそうな感じがするけど、どうかわからない。595、何かメンマを使ったエクセレントの必殺技考えようぜ、と。なんで必殺技なんだろう。しかもエクセレントだ。メンマっつってる時点で、もうエクセレントじゃないですけどね。どうなんだよ、で、595番さん、なんか考えておいてください。そうだな、そうだな、Xメンマグマとかかっこよくないですか。もう無理やりですけどね、今メンマを使ったエクセレントの必殺技っていうんで、とにかくなんか麺をうまく使いだったんで、X 麺がなんかいいかなと思って、エクセレントかなと思ったんで。で、魔の後はもう必殺技だからいいや、マグマでと思ったんですけど、X 麺マグマどうですかね。で、596番。これもある意味あっちの世界だよね、と。つかどっちの世界ですか。597番。確かにこっちの世界ではないね、と。まあ、あっちの世界ですよね。で、まあ、方向は教えないです。で、598番。インポッシブルのインポ部分に反応するおっちゃんと。お前、は、 てか今言われて気づいたもんだって。そこだけ抜けた、抜き出したこの598番さんがびっくりですよ、自分が。で、なんだ、599、あーっちの世界と、あーって言った後、血ですよね、リアルですよね、気持ち悪い。で、これ600番、おっちゃん最近寒天で何か固めたと。そんなベースが来るの、多分、うちだけじゃないのそれ。うん。うん、最近寒天で何か固めたって言われて、だってそれお菓子作りかなんかの人のラジオ以外で言われないでしょ。だってお菓子作りの人のラジオでも言われないですよね。最近寒天で何か固めたっていう話、てかよくそんな話、その質問書いたなと思いますけど、どっから出てきたんですかそれ。そうですね、何か固め、まあ、金消し固めましたよ、金消しをちょっと埋め込んでみました。で601番ベルリンの赤い壁と。であれなんでそこそう言っちゃったのかな、俺が今それに反応したからかな。で602番、じゃあおっちゃん歌おうぜと。歌歌えません。着歌ってことですか。で603番、キューピーの頭部分ってすごく刺さりそうだよねと。あれ19号だよ、うん。で604番、おっちゃん590を女の人だと思うんだ。ほら、だんだんドキドキしてきたでしょ。ね、簡単でしょ。あー、簡単だね。簡単だね。そうだね。妄想って素晴らしいね。あー、寝ようかな、そろそろ。で、605番、素敵なおっちゃんソングを作ろうよ、と。誰か作って歌ってください。じゃあ606番、恥ずかしいですけどね、多分ね、歌ってる方も聞いてる方も。606番、キュービーって髪の毛なくしても頭が遠くなってるって知ってた、と。あー、多分頭骨をそういう風に改造されちゃったんですね、なんかね、ビューティーコロシアムで。そうか、どうすんだよねあれね。だってね、もうなんかとんがり帽子っていう装備しなくてもとんがり帽子だもんね、だってね。で607番、カーネルサンダービームって結構エクセレントじゃねえと。メンマが入ってねえじゃねえかよ、こん中に。で608番、 X メンマグマかっこ笑いと、ちょっと調子に乗っちゃいましたねと。すいませんね、てか無理やりだもんだってもう。なんだ。うん、いやだってさ、メンマ入れて必殺技名とか言ったってさ、時間がないし、もうだってレス読みしてもう下も読んでますからね、目では。で609番、レス読みが加速してきたぞ、みんな頑張れと。やめますけどね。610番、車で何々を引くってなんでどこか楽しそうなんですか。12歳外交官と、お前すげえな、12歳外交官。車で何々を引くってなんでどこか楽しそうなんですかと。引くっていう字は車に楽しいみたいな字書いてるから、なんか楽しそうなんですよね、なんかね。さすが外交官、目の付けどころが違いますよね。なんかね、漢字を見た時にね、なんか楽しいっていう字が身に書いてねえかこれっていうんで、この12歳の外交官は、このマイケルはなんかそういう風に思ったんですよ。すごいっすね、それはね、漢字を見てたと思いますよ。で611番、 X メンマグマと。ごめんなさい本当に12秒で。で612番、 X メンマグマかっこスイーツと。スイーツじゃないですけどね、まあね、スイーツかっこ笑いですけど。で613番、おっちゃんの得意なダンスステップ教えてと。反復横跳び。で614番、寒天でおなごだってと。あー、随分つなげちゃいましたね、昔のレスト。614番さんがていうか、やらねえしね、そんなん。ていうか、どうしちゃったの寒天でって。615番さん、おっちゃんの好きな金消しは何と。ステカセキング。で、616番、おっちゃん最近はお取り寄せグルメしてないのと。あのね、正月を超えてから、過ぎてからは、ちょっと、抑えてます。やるのはね。はい。さすがにちょっとね、ここでまたラッシュかけると危ないなと思ったんで、今抑えてます。はい。で、あと食いたいものがないっていうのもあるんですけど、なんか思いつかないっていう、なんかこれ食いたいなみたいなのがないっていうのがあるんで、まあいいから、うん。毎週頼んでもあれなんで、つので抑えてます。で、617番、PC 落ちたわ、久々に録音もらうかなと。 ありがとうございます。じゃあまたアップしますので、っていうか毎回アップしてるんですけど、聞いてもらえたらと、落としてもらえたらと思います。どうもです。で、618番、フライングニードロップってちょっと語呂いいよねと。フライングニードロップ、そうだな、ケブラドーラコンヒーローとかいいんですけどね、トペコンヒーローとかありますよね、プランチャーとかね、フランケンシュタイナーとか好きなんですけどね、小学生の頃フランケンシュタイナーって言葉聞いてね、すんげえかっこいいと思いましたからね。で、619番、ゲルマニックメンマーってのはどうよとこれエクセレント。あ、なんかメンマーって言うとなんかビームが出そうですね、なんかそれ言った後ね、なんかね、うん、自分の方向に向かってね。で、620番、おっちゃんも男と男の心の外交官だよねって言うとちょっとかっこいいよねと。男と男の心の外交官、あー、なんかあの、なんだろうな、なんかやばい、なんていうかな、サブですよね、サブのところに書いて ありそうな感じしますよね。男と男の心の外交官って書いてあったら、うわぽいなーっていう。で、621番、おっちゃんのおすすめの恋愛小説を教えてと。恋空で、622番、 X-Men マグマをウェブカメラで実演してよと。あー、無茶言うんじゃなかったな。で、623番、おっちゃんのあっちの世界ゾーンを教えてって書いてあるんですけど、てかね、真面目な話てかこの時間にしてもしょうがないんですけど、あのね、最近この配信をしてからですね、自分の体がね、刃物でね、切られたみたいにね、あの傷がついてるんですよ、体中、銃じゃねえな、上半身だけ自分何かやばい、風呂入るなりシャワー浴びるなりするときに、あれ俺なんでこんなに傷ついてんだろうみたいな。だって別にさ、そんな刃物で切りつけられるようなことは当然ないですし、自分でそんな切りつけるような癖はないですし、寝てる時だけですから、寝る、だってその日の前の日はついてないのに、その次の日に気づくってことは、その間に何か起きてるってことでしょ。ってことは起きてる時にはそんなことしてないんだから、寝てる時に起きてるんですよ。で、なんていうのかな、同じ方向ではなくてザッザッザッザッってついてるような感じなんですよ、胸とか腹とか、まあ、腕までいってないんですけど、これは真面目にやばいですかね、これはね。で、624番、困った時は面白いアイスでしょと。何それ、面白いアイスまた金の無駄、で、625、 X-Men マグマってどんな感じのポーズなのと。うんとね、ギニュー特戦隊のギニューみたいなやつですね。で、626、ここで少し抑えないとすぐお肉ついちゃうしね、大変だよねとウボアって言ってますけど、そう、気をつけないとやばいですからね。で、627番、ガチムチブートキャンプしようぜと。なんだガチムチブートキャンプっつうのは、気をつけてください、ガチムチブートキャンプ、本当に、なんかガチムチって言えばいいと思ってるんで、628、おっちゃん録音と一緒に、おっちゃんじゃねえよのウップもよろしく、サンキャリア対応でって書いてあるんですけど、誰かや、だってそんな欲しい人いないでしょ。だって629、ひょいーって感じのポーズしてと。よくわかんねえよくわかんねえよ。で、630番、ラジオだよ。で、630番、恋空おすすめなのか、なら今度朗読してよと。おすすめなのかって読んでないよそんなの。で、631、寝てる間にウサギに引っかかれてるんじゃねえと。噛んじゃったよでもね、そんなレベルじゃないんだよね。なんかね、なんつうの、カッターみたいなのにスッて切って、で、そこがさ、血が出た後固まりますよね。そんな感じ。でも浅いんですけど、深くはないんですけど、かまいたち的、すって切って、で、すぐそこが固まった感じっていうんですかね。だから、すぐに多分その傷は消えていくんでしょうけど、浅い傷が本当に、なんだろうな、10本まではいかないけど、さささささささっていうのが、体中、 うん、まあ、その上半身についてるんですよ。腕にはついてないんですけど。で、風呂入るときに気づいた感じ。で、632、おっちゃんにゴリエディ来たっていうか、その話すごく気になるから、もうちょっと詳しく頼みますと。やつが、詳しくも何も、風呂入るときに気づいたんですよ。で、起きたら傷ついてるかどうかっていうのはわからないんです。でも、起きてから仕事をして、帰ってくる、来て風呂入るまでは、服着てて、で、何もそんな体を傷つけるようなこと起きませんから、だって胸とかさ、腹とかさ、もうさ、長さがさ、5センチぐらいの長さのさ、浅い傷、切り傷みたいなのがつくんだよ、だって。ついてんだよ。おかしくね？で、633、おっちゃん X メンで言うと、ウルバリンとサイクロプスどっちが好き？ガチムシ的な意味でと。ね、あの、緑色のあの、名前忘れちゃった、あの、映画にもなったやつが好きですね。で、634番、あの夜のこと忘れたの？と。忘れた。で、635、で、今日の朗読はまだですか？と。もうやったんです、一応。それでも25話一応読んでますからね。俺25話読んだんだよね。15話から40話までだから25話読んでるんですよ。っていうか1時だからもうやめますけど。で、636、やっぱ無遊病じゃね？と。動いてねえし。で、637、ティズープと。いや、てかリアルですよ、真面目に。これ嘘じゃないですからね、これは。はい。で、638、寝てる時に起きてるってちょっと不思議な表現だよね、と。うん、寝てるのに起きてますからね。で、639、性根、ステイグマってやつですか、と。知らない、ごめんなさい、わかんない。640、おっちゃん、レッスンに追いついてないよ、と。だから、もうやめますけど、641、つうか、おっさんの傷の話をあっちの世界ゾーンに乗せてもらおうよ、と。あ、読んでるんですけど、ついちゃったんですけど、どうすんですけど、って言って、642、うんこちんこガチムチって言っておけば受けるんだ、と。小学生かよ。自分が受けちゃって読んでて。で、643、起きたら傷ついてるの？気づいたらついてるって感じ？気づいたらついてた。で、644、文章にまとめて、明日の放送の時間朗読してみようぜ、と。文章にまとめるほどそんな、大したことないんですけど。で、642、45、肉離れってやつやね、デブがなるやつ。え？肉離れ？全然違うよ。で、646、痛みはないの？と。あったら気づいてる。647、霜切れってやつ？霜切れってなんだ？ごめん、わかんねえ。でも、これやり始めてからついたんだから、霜切れなの？霜切れってやつなのかな？その寒いから乾燥でってこと？でもそうしたら他、そんな傷つくの？霜切れっていうのは知らないけど。で、648、加速と。で、649、夜中にボリボリ書いてるんでしょ？漏れがそうと。ボリボリ書いてるって、だって、服の上からやってそんな傷つく？仮に書いてたとしても。で、650、新しいスタンド能力じゃねと。自分傷つけてんじゃん。で、651、傷っぷと。傷っぷなぁ。一部だけ、傷っぷする？リアルだよ。でも、別に浅いですからね。別にそんな深い、えぐいようなやつじゃないんですけど。でも、なんでこんな数ついてるんだろうっていう。ちょっとさ、ピッてついてたら、あ、なんかで吸っちゃったのかなとか、わかんないけど。思うかもしれないけど、数がね、5以上あるから、ん？っていう感じするんですけど。で、652、ハルク？やっぱりあの体は魅力的なのかと、適当に言ったので、また引っかかっちゃった。で、653、肉離れは違ったな。何か急激にデブると、皮膚が裂けたりするらしいよと。急激にデブると、皮膚が裂ける。爆発するんですか、それ。自爆するやつみたいですね、なんかね。で、654、そういう傷の話聞いたことあるかも、なんだったっけかなと。あるんだ。で、655、聖婚ってことで、新しい宗教を作ろうぜ、と。なんだっけ。ステイグマ。俺、ステイグマつくのかな？びっくりだね。てか、聖婚っていうの、それ。で、656、おっちゃんあと10話読むとキリがいいと思うよ、と。もうやめます。マジでやめないとやばいです。1時過ぎてる。明日仕事。657番、何かに疲れて自分で引っかいてるのかもね、日暮らし的にと。何かに疲れて自分で、あーって引っかいてんだ。怖いね。で、658、確かにあと10話読むとちょうどいいね、と。50話目まで行くからってことでしょ？ 350 話目まで行くからってことなんでしょうけど。すいません、もうやめます。659、おっちゃん地図と一緒に顔もサイウップと。ですね、もうやりましたからね。で、焦げなブサイクな顔をアップしてもですね、 気分を害す方が多いでしょうからやりません。で、660、かゆいと手を紐で縛っても寝ててもほどいて書いてるらしいからねと。あー、なるほどね。でもそんな傷つくので。661、お祓い実況しようぜと。おで、662、聖婚でググるといろいろ出てくるよ。キリスト教圏だとすげえことになるよと。はあ、キリスト教圏に行けば俺なんかすげえことになるのかな。何がすげえんだかよくわかんないけど。なるほど。はい、というわけで、たくさんのレッスンありがとうございました。はっきり言って何やってたかわかりませんね、これ配信見てもね。まあ200列ぐらいついたんですが、また230列ぐらいですか。ありがとうございました。はい、というわけで、はい、傷は右半分左半分でいったらどっちの方が数多いとかある？っていうかね、クロスしてんのもあるんだよな。腹をねクロスして入ってるやつがあるんだよな。長さがね5センチぐらいのやつが、そうあるんですよ、なんかいろいろで。664、キツネ付きの人ってそういう感じになるんじゃなかったっけ。となるのか、どっちの方が多いとか数っていうかね、俺背中とか見てないからわかんないんだけど、どっちの方が多いか。自分の見えるその範囲だと、右か、右の方が多いのかな。てか多いって言ってもさ、別にさ、その 7,8 本ぐらいだから、そんなに、しかも真ん中の方に多いから、どっちって言ってもね、なんかあんまり難しいね。で、真面目な話、どんぐらいついてんのと。だから 7,8 本ぐらい、7本ぐらい。いや、だって背中とかもしあったとしたらあれだけどさ、そう、腕とかにはないんだよな。腕とかにはないんだけどさ、そうなんだよな。なんか腹の方とかあるんだよな。そう、胸の方にもあるんだよな。であるって言ってもピッて入ってるような感じなんですけどね、浅いやつね。はい、というわけでもうレス読みできません。場所詳しく頼むって言われても、腹の方とか、腹真ん中、真ん中あっさいの入ってんだよな、これ。なんでこんな入ってんだろうな、これ。あの、なんだ、あばら、あばらがあるでしょ、あばら。あばらがあって、で、ぐーっと持ってて、真ん中で、その、なんだ、人工呼吸じゃねえや、心臓マッサージするときに、この辺をっていうところあるじゃないですか。なんていう場所かちょっとわかんないけど、そこら辺のところにピッピッピッピッって入ってるのが、そこにもう4本ぐらいありますから、そう、真ん中の方にありますからね。右半分とか書いてありますけど、右半分とかじゃないんですけどね。はい、で、脱皮じゃねって書いてあるけど、脱皮だもん。ピッピッピッって入ってって、ピッピッピッピッピーってやってパーって自分向けて、白いやつ出てくるんですかね。自分の綺麗な自分が出てくるんですかね、わかりません。はい、というわけで、お疲れ様でした、ありがとうございました。へそのあたり、いや、へそより上ですね。だからそのあばらがあって、ぐーって真ん中に持ってって、この真ん中のこのへこみのところよりちょい下ぐらい、だからへそのあたりまでいかない。で、心臓のあたりでもないね。あ、心臓か、それ。一手には。あ、でも心臓じゃないもんな。さらにそこより数センチ下だもんな。 はい、というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございました。この辺で、やめたいと思います。録音アップしたいと思いますので、もしよかったら落としてみてください。とんじゃあこの辺で、ではバイバイ。